阪神。
だばなし。
お邪魔します。お邪魔します。
お、田中さん、はいはい。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいました。ちょっともう、いこってます、僕は。
どうされたんですか？
どうしたんですか？
いやー、去年ですね。
はいはい。
この3人で、やらせてもらったと思うんです。
はい。
はい。阪神だばなし。
ああ、やりましたね。はい。
やりましたね。
はい、
もう去年の春はもう、これ優勝してまんちゃうやろうか。もう、浮かれに浮かれて。
うんうんうん。
はい。
はい。で、シーズン終わる頃には、
うん、
もうなんかお通夜みたいな空気
になりましたね。
ね。
ね。で、まあ、その、年明けてですよ。
うん。
まあ、言って、オープン戦2位で来まして。
うん、まあまあだったですね。
うんそうですね。で、まあ、打つ人も打ってますし、
うん。
うん。ピッチャー陣ちょっと、まあ、青柳が出れなかったりとか、
うん。
心配どころはあったんですけども、
うん。
開幕戦ですよ。
うん、開幕戦ね。
まあ、急遽、藤波くんが、
はい。
先発回りまして、
はいはいはい。
まあまあ、ゲーム作った方だと思うんですよ。
いや、久しぶりにいい藤波くん見えましたよ。
うんうんうん
う
ん、
そうですね。制球力も上がりまして、
うん、
はい。球も走ってて、で、スローカーブも覚えたっていうことでね。そうそうそう。うん。で、まあ、5、6回のところで、まあ、1失点かな、
はい。
で、まあ、ゲーム作ったですよ。
うん。
うん。
まあ、その後、やっぱ中継ぎで、もう最後、新守護神ケラー。
うん。
たですね。
はい。
7点差をひっくり返されました。
されましたね。
うえーでしたね。
ケラー投手っていうのは、
うん、
開幕前、カーブがとにかくいいと。
うん、
これは、ピアス・ジョンソンのような感じでもう大活躍するんじゃないかと、
うん、
いうことで期待してたんですけど。うん、
しましたね。
カーブを投げるたびに全部打たれるっていう。
完全に狙われてましたよね、あれ。
狙われてましたね。
ねえ。
いや、あれ、あの負けはちょっと精神的にも来たと思うんです。
うん。だって、はい、5回までで勝負あったなって思ってましたもん。
あ、これスタートダッシュ、今年もやっぱ春先タイガース強いなって僕も思ったです。
うん。
うん。で、やっぱり課題は9月、になってくるだろうなっていうシーズンになるかなって思ったんですけども、
うん、
もうあれよあれよ、今日4月3日で、ジャイアンツの3戦目で、うん、開幕向けて、
うん、
9戦目を今戦ってますけども、
はい、
昨日までで8連敗を喫するという、
いつになったら勝てるんですかね。
もう矢野監督ももう全然笑われへんよなって思って。ちょっと暗いなって思いますね、矢野さん。
うん、
ちょっと元気ないなって心配してるんですけども。
う
ん。これどうなってるんですか皆さん。どう思いますかこれは。
矢野監督の話をしたらですね。
はい。
はい。
もう今年退任決定してるじゃないですか。
そうですね。
あれなんで開幕前に言うんですか。
まあそこはですね。僕はどちらかというと、ポジティブにとって応援したいなとは思ってるんですよ。
はあ、なるほど。
うん。やっぱりこのマイナス作用にも働きかねないですし、
うん。
まあ、矢野監督の狙いが当たれば、まあもちろんポジティブにっていうところだと思うんです。
うん。
で、まあ、退路を断つと。監督自ら。
うん。
監督としてはこういう覚悟をもう示すぞっていうのを選手に伝え って、そうか。じゃあ、うん、僕たちもその気持ちを受けて頑張ろうっていうのが、おそらくに狙いだったと思うんですけど。
なんかでもその狙いはどうもね。うん、あ、正直あれ聞いて喜んでるのって梅野だけじゃないですか。
確信をついてくる感じ。
いや、だから梅野がフリーエージェント使わず残ったのは、あれ見越してじゃないんですかね。
まあまあまあ、そうとも取れますけども。
ええ
ー。うんうんうん。そうですね。まあ、これ最悪ですよ。
うん。
はい。
ああ、これ10連敗以上行くとなると、
うん。
オーナー側がもう急遽2軍の平田監督を1軍にこう上げるぐらいのことは、
うん、うんうん。
あるんじゃないかなって僕は思うんですよね。ま
あ、このままね、鋼鉄フェードアウトはありそうですよね。
そうですね。
辛い。
辛いですね。J リーグだったら全然ありえますよ。
うんうんうん、
あ、そうなんですね。
J リーグは5戦やって5連敗で、まあ、例えばその優勝が狙えるようなチームはそんなんだと、そんなんはよくある話ですね。はい。まあ、ただね、まあ、じゃあ、中継ぎ、抑えが、やっぱり、薄手になってるっていうのは、各解説者が言ってたところでもあるので、それがもう、ずっぽしハマってしまってるっていうのは、
うん。
うん、
あるのかなと思いますけどね。
うん、確かにね。
そうですね。はい、ガーネットさん、どんな感想ですか？
え、もうなんか、そうですね。開幕戦で、崩れ落ち。
もうちょっと泣き声に、
はい、それから全然勝てないからもう、
うん、
なんていうか気分が浮上しなくてもう最近は途中でチャンネルを切ってしまってこう、うん、っていう状態が続いてますね。
わかりますよ、はい、なんかこうそうですねヒットは出てるんですけどね。
そう。う
ん、そうなんですよね。
つながらないっていう、ね、阪神の悪い部分が。
うん、
悪い。
うん。
はい。
出
てるなって、
うん。そうですね。なんかこう、はい、ツーアウトになってから一本カーンとか出るとか。
そうそうそう。
もうすぐちょっと口悪いですけど、どうでもいいとこで出てもてるっていう、
うん、
感じが。
そこじゃないっていうね。
そうですね。
うん。
で、まあ、佐藤くんに関しては、まあ、ホームランまだ今年は出てないですけども。うん、
打率は残してますからね。
そうですね。うん、まあ、去年の課題を経て、こう、三振を、まあ、減らしていこうっていう意識は見れるのかなって、思いますね。で、まあ、個人的な見解で言うと、まあ、30本打ってほしいとかもちろんあるんですけど、
うん、
やっぱり得点圏ですよね。うん、
ですね。
そこでしっかり返してもらえれば、もう別にもうホームラン何本とかは別にいいかなと思うんです。なので、まあでも、そこで得点圏でもう一つ出てないっていうのが、
現状ですね。
そうですね。
開幕戦は良かったですけどね。
良かったですね。
あの時はね、ちょっと、おーっていうね、こう。
うん、あと、糸井さんもね。
うん。
うん、
開幕スタメン。
糸井さんは開幕スタメンもぎ取って。
すごかったですよ。
ね、本当に、全盛期のような活躍してましたけどね。うん、
タイムリーにホームラン。
そう。
まあ、あと、バット投げももう、
うん、
ね、一番ええ時のバット投げ、出てましたから。
うん、うん、
そうなんですよ。まあ、でも、なんて言うんですかね。変なエラーもちょっと見られますかね。
まあ、ここはね、昨年までも同様の課題がありましたからね。
いつかちょっと忘れましたけど、完全にアウトだったところ、中野選手がタッチした瞬間にボールをポロッと落としてしまったりとか。ね。あと、ケラー投手も、ゲッツーで、ああ、これで、終わったわと思ったら、そこでエラーしてしまうとか。もう、何回見たかな、みたいな。
この短い期間に。
そうですね。
うん。
まあなんか、まあ、でも我々タイガースファンは暗黒時代っていうものを、うん、過去に経験してますので、
うん。
うん、まあこれぐらいじゃまだね。
うん、まあ、序の口ですよ。
序の口ですよ。うん。なので、はい、もう、あ、で、今日のもう試合なんですけども、
はい。
はい。
ジャイアンツともう試合やってまして、
はい。
今4回表で、
はい。
すでにジャイアンツが4対0でリードしていると。
満塁ホームラン食らいましたからね。
痛かった。
なかった選手が変化球うまく合ってましたから、
はい。
まあでも序盤で1回の裏で4点なので、
うん、
うん、いやまあ通常ね、例えばこれが今例えば DeNA だったりとか広島だったりしましょう、
うん、はいはい、
全然返せるって思うじゃないですか、
うん、
でもこれまで8連敗の流れを見ると、
うん、
タイガースとしては3点を返すのが、まあ、目いっぱいだと思うんですよ。
うん。あの、1点差ぐらいまではね、詰め寄るんですよ。
頑張るんですよ。
そう。
うんうんうん、
で、もう1点ね、取り切れないんですね。
そう
なん
です。
そうですね。はい。
あれ、なんでしょうね。もうちょっとこう、やっぱ緊張してまうんですかね。
どうなんでしょうね。ただね、うん、僕、開幕戦の負けはしましたけど、
はい。
はい、
あの打順は、個人的にはいい打順かなと思ったんです。
う
ん、
ああ、僕も、うん、はい。いい打順だと思いました。
うん。
一
発がある大山を下位打線に置いたじゃないですか。
うん、7番ですよね。
あれ久しぶりにいい采配かなと思ったんですよ。
うん、あの辺がちょっと怖いっていうのは、
そうそうそうそう。
結構、フックになっていいんですよね。
うん。
うん
うんうん、思ったんですけど、やっぱりね、うん、マルテが外されたじゃないですか。
うん、そうですね。
はい、
足がなんかで、
う
ん、はい、
う
ん。
で、そうなってくると、今ね、野手陣が純日本人打線になってるんですよね。うん、
はいはいはい。
で、僕、それはそれでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
でも、クリーンアップ崩して大山入れるよりは、
うんうんうん、
打順そのままにした方がいいんじゃないのかなと、個人的には思うんですけどね。
そうですね。うん、まあ、大山も佐藤もヒットは出してるんですけども、
うん、
怖さという意味ではやっぱり大山を下位打線に置いた方が、まあ、要はその4番打者がこうね、2回こう、うん、うん、来るような感じになると思うので、
うん
うんうん、だから糸原が5番になってましたけども、
そうそう
そう、うん、糸原が塁に、だから大山の前で、こう、まあ、塁、あの、ランナーを貯めるっていうような感じになるので、
うん
うんはいはい、
僕も、まあ、大山7番は全然有効だっていうふうには思いますね。
うんうん、割と気楽に打たせてあげれるのかなと思ってですね。
う
ん、
そうですね、
うん
うん。だと思いますね。
は、
う、
い、
ん。うんいやー、で、今日のスタメンが、
はい。1番センター近本。
はい。
2番ショート中野。
はい。
3番レフト糸井。
はい。
4番ライト佐藤。
うん。
5番ファースト大山。
うんうんうん。
6番サード糸原。
うんうんうん。
7番セカンド木浪。
はい。
8番キャッチャー梅野。
そうですね。だから、ま、ここで、やっぱり6番、7番もいい、まあ、塁に出ることはできるんですけど、
うん。
まあ、果たして梅野でこう、返せるのかっていうところなんですよね。
そうですよね。
うんうんうんうん。
まあ、梅野がね、例年ほど打ててないってところはあるんですけど、
はい。
はい。
でも、木浪を入れるんであれば、
はい。
うん。
8番木浪、7番梅野の方がいいかなと、今日の打順で見れば思いますね。
ああ、
なるほど。
え？いやー、これが、まあそうですね。まあ下位打線が機能するかしないかですよね、本当に。まあ、この打順を見ると、本当に5番までに点取ってしまわないとっていう印象はありますね。
ですよね。
あで、今もうエラーします
よね。ああ。こういうのがダメなんですよね。
そうそうそう。
繋がっていくんですよね。
そうなんですよ。
はい、ピンチに。
キャンプで、あれだけデスノックや言うて、
うん、
やってるんですよ、
うん、やってましたね。
でもやっぱり絶対量が足りてないんだと思うんですよね。
ああ、それは確かに。
うん、そうなんです。あのメディアはデスノックやりましたって言ってるんですけど、
うん、
でもやっぱりエラーしちゃってるんですけど、これはだってもう、菊池だったら絶対取ってますから。うん、
確かに。
確かに。
ね、まあ、で、これがやっぱ得点に結びつくっていうことですからね。
そういうことになるんですよね。
まあでも、ここで、やっぱりその、うん、なんて言うんですかね、監督帰ろうとか、
うん、
何言ってんだバカ野郎とか言ってても、
うんうん、それは身のない話なんで、
そう、まあ、楽しく
そうそうそう、いかに楽しんでいくかを見出さないとい けないですね。そうそうそう。
はい、
うん、
となると、
うん、
はい。
その、穴を埋めないといけないのは、やっぱり、セットアッパーと、抑えじゃないですか。
うん、そうですね。
そうですね。
スアレスの穴がでかすぎるんですよ。
そうですね。
うん、
で、若手は結構球速があるのが揃ってるので、
うん、
まあ、そこが誰がこう、埋めてくれるのかっていうのが、やっぱり楽しみっていうのは、一つあるかなと。
うんうんうんうん、
まあ、あの、経験のある岩崎を置くっていうのも一つあるとは思うんですけども。
そうですね。
やっぱり、若手、まあ、去年のあの、カープの栗林ではないですけども。
うん、
ではないですけども。まあ、斎藤とか湯浅あたりがね、
うん。
とは思うんで。あと、まあでも、岩崎を置くとしたら、この往年の昔の田村のようなね。渋い感じの。
うん、
こう、鋭角に食い込んでくるので、もうゴロを量産させる体重、感じのストッパー、
うん、
はい、
こう、っていうのも一つはあるとは思うんですけども。
うんですね。
そうですね。アルカンタラ説も、まあ一つちょっとは出てきてましたけども。
あ、
うん、
そうですね。まあ、なかなか、言葉が出ないほどで。
何も言えねえですね。
何も言えねえですよね。うん、いやー、ま、な、今年期待してる選手とかって皆さんいらっしゃいますか？
今年の期待ですか。なかなか難しい。いや、でもね、藤浪には毎年言ってますけど、復活のチャンス与えてもらってるんだから、ここはものにしてもらいたいなとは思うんですよね。
ああ、そうですね。
ああ、確かに。
まあ、すでにね、先発で開幕迎えたわけですけれど。
はい。
でも、先発した時の、あの、157キロで三振取ったような球は投げれるわけなんで。
そうですね。
うん。まあ、だからこのまま先発を我慢して使うものなのか、で、あの、ここ数年チャレンジしているように、クローザーの方に持っていくのかっていうところは、きっちり決めてあげたいと思うんですよ。
うん、
そうですね。あの、155キロとかを、昨日、あ、おとついのジャイアンツ戦で見たときに、
うん、
コースそこまで分かっ、あの、甘くないのにホームランされてたじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれはね、やっぱりジャイアンツの選手も、まあ早いとはいえ、もうタイミングさえ覚えてしまえばっていうところで自信持って振ってきてるので。
そうですね。
なので、なんか逆にタイガースはそこを、その、決め球に絞って自信持って振るっていうことができてないなっていう印象は、
ありますね。
ありますね。
確かに。
なので、まあやっぱり、チームの勢いって大事だなって思いますね。
そうですね。
まあそうですよね。今完全に縮こまってるんで、
もう本当にそうなんですよ。
まあ、どのタイミングでも、まあ、いつかは勝てると思うんですよね。
そうですね。
だから、そこを目指すっていうところで、せこい野球をしないっていうのが大事だと思うんですね。
確
かに。今年ね、盗塁の成功率が異常に悪いんですよ。
はい、そうです。そら、犬も泣きます。
そうです。そうやでーって。
その通りやー言うてね。
チャレンジはしてるんですけど、 近本であったり、中野であったりっていうところが失敗してるんですよね。
そうですね。
決して足が遅い選手ではない、むしろ速い選手ですし、盗塁の技術もあるはずなので、
はい。
はい。
まあ、ランナー大事に、ランナー大事にっていうところもあるのかなとは思うんですけれど、まあ、去年のようにガンガンチャレンジしていったらいいんじゃないのかなと、個人的には思うんですよね。
そうですね。もうタイガースの選手以上に犬の方が走ってるっていう。それはありますね。
はい。勢いがね、ついてるんですけど、なかなかそれが阪神の選手には伝わらないというか。
そうですね。で、今、4回裏、はい、2アウト、1、2塁で、まあ、ピンチではあるんですけど、は
い、うん、
まあ、ここをしっかり抑えれるかどうかですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、そうですね。まあ、この後、5回、6回で、どういう展開になるかわからないですけども、
うん、
どうでしょうね。途中で育成から上がって、できた渡辺投手っていう左ピッチャーの変則のサイドスローの、ホークスからこうね、育成で取ってきた選手が開幕直前でこう、はい、支配下登録されて、
うん、
で左バッターに当てる用としてこうね、一軍にこう上がってきたっていう選手がいるんですけど、まあ機能とかは結構機能してたので、
うんうん
うん、まあ、やっぱり使って、こう、自信つけさせるっていうところをやっていくしかもうないのかなっていう感じですね。
うん、そうですよね。うん、いや、まあ、例えば今日の先発のガンケルにしたって、
うん、
まあ、言ってみれば試しじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
いきなり上げてきて、うん、先発させてで、
うん、
まあでも、ボールが指にかからないのかかかりすぎなのかっていうのが見て取れるピッチングしてるんですけど。
そうですね。タイミング合わせやすそうな変化球の曲がり方してるんでね。
いや、バッターの手元でちょっと球が動いてる風には見れるんで、まあ、ムービングさせてるんだなとは思うんですけど。ただ、いかんせんストライクボールがはっきりしてるんで、
そうですね。
際どい球来たら、カットされちゃうんですよね。で、仕方なく投げたのを痛打されるみたいな。
そうですね。
で、じゃあ、このガンケルをどこまで使うゲームプランなのかなっていうのが、いまいち見えてこないんですよ。5回任せるもんなのか、それとももうちょっと欲張るもんなのか。ちょっと、球威があまり感じられないので、もう4回オンの字でこの回だけは締めさせるものなのかっていうところが、でもさっきね、内野で集まってたじゃないですか。このあたりのゲーム内での徹底っていうのが去年以上に感じられないなっていうのが、まあ今の連敗の原因かなと思うんですよ。
そうですね。今ストライクボール入りましたけども、あれもちょっと高いんですよね。
ですね。
ボールじゃなくてよかったって今。
球速もね、133キロなんで。まあ、ストライクコールもらってラッキーみたいな感じですよね。
ですね。まあ、結構、体も大きい方なので。
そうですね。199センチありますからね。
まあ、で、ただね、メッセンジャーみたいに、オーバースローというか、ちょっとクォーター気味の投げ方なので。
そうそうそうそう。
角度をつけるっていうような、投げ方じゃないんですよね。
そうそう。上背は活かしてるんですけど、手投げなんですよ。
そうですよね。
腕から振ってない感じがしますよね。
そうですよね。なので、やっぱりそのコース、あと低めに、まあ去年は決まってたところ、今ちょっと球浮いてるのが、あんまり良くないかなっていうところですけど。いやまあでも、キリシキは結構期待していいと思うんですよね。
そうですね。
ルーキーですけども。
そうですね。どんどん使っていってあげた方がいいですよね。
はい、そうですね。もう経験積んだら、ちょっと化けたら、高橋遥人みたいになるんじゃないかなって思うんですけどね。 まあ、先発は、うん、そうですね。青柳がちょっと戻ってこないとちょっとしんどいですね。
うん、そうですね。
あと、やっぱりエラーが多いです。
そうですね。守備のミスって本当に流れに大きく作用するんですよね。
わかるんですよ。その、なんていうか、まあ中野選手もエラーをやってやって成長していく過程っていうのもわかるのはわかるんですけど、エラーするタイミングが悪いっていうのがちょっと、
まあそうですね。
もったいないですね。いやなんか対談をしてたんですよね。中野選手と鳥谷選手が。
はいはいはいはい。
で、その守備のことに、でいろいろ話してたんですけど、まあ鳥谷さんも1年目、2年目とかはやっぱりエラーが多かったと。ただもうエラーはその成長するべくしてもう通るもんだし、その1エラーしてる分、他で自分がやってなかったらもっとこの、あのピンチを迎えてたんだぐらいの勢いでやった方がいいと思いますよっていうアドバイスはもらってたんですけど、でも、まあ、同じこと言いますけど、エラーするタイミングが悪いっていう。じゃあ、ですよね。
まあ、これはね、阪神タイガースでプレーする以上仕方がないんですけど、
はい、
他の球団で目立たないエラーでも、阪神タイガースでやっちゃうと、
目立っちゃう。
目立つんですよね。本当に、親の仇かいうぐらい言われるんで。
ね。ね
まあ、なんか、ね、温かく見守りはいいんですけど、すぐ言うでしょ、もう。
ね。
まあ、だから、そこに、めげないようにっていうアドバイスだとは思うんですけどね。ただ、なかなか、あのね、鉄のメンタルがないと難しいと思うんですよ。
そうなんですよね。タイガースの、その、なんていうか、僕、長年の弱点だと思ってるんですけど、
はい、
いい時はやっぱり連勝するっていうのは、なんて言うんですかね。なんとなく連勝してる感じを感じるんですよ。
はいはいはいはい。
まあまあまあ、簡単に言ったら勢いなんですけども。
わかりますわかります。
自分たちのこの、なんていうか、こう、ここが強みだっていうのを、本当に、分かって連勝してるかどうかっていうところで言うと、なんかこう、まあ本当になんか戦力は整ってる方だとは思うんです。
ですね。
個々の選手のその戦闘力がうまく噛み合ってなんとなく連勝してるっていうのが、やっぱりなんかあるような気がしますね。で、まあ、去年のヤクルトとかを見ると、打つべきところで打つ人はもう、やっぱり狙い球はすごい絞ってますし、なんか、タイガースの選手も絞ってはいるんだと思うんですけど、でもこのバット出す瞬間に若干ちょっと不安を覚えながら、こう、バットを出してるような気がして、ならない。
まあ、割と、来た球打ってる感があるんですよね。おそらく今のスタメンで余裕持って球筋見てるのって近本だけだと思うんですよ。近本は、選球がいいんで、ちゃんとボール見て、で、フォアボールも選んでるじゃないですか。で、まあまあ、まだ3割も行ってないですけれど、ちゃんとヒットも打ってますし、近本に与えられた仕事っていうのは自信持ってやってるなっていうのは見て取れるんですよね。ただ、他の人がそのレベルでやってるかっていうと、ちょっとそこがね、差があるのかなって感じがするんですよ。
そうですね。ものすごいなんか、表面的な単純な話しますけど、例えば、ヤクルトの村上とかは、もう構えてる時の顔つきからして、 うったるでみたいな顔するじゃないですか。うん、
ですね。
うん。で、まあ、もう、あの、テッドもそうですよ。山田哲人。
うん。
うん。あの、もう、この、なんていうんですかね。もう、セット、ピッチャーが入るときに、こう、バットをピーンと立てるときに、もうちょっと気合が入ってるみたいな、感じがあるんですけど、
うん。
タイガースの選手を見て、もうどんな球でも来いっていうような、気迫というかもう顔つきに気合が見えるのって、梅野と糸原だけなんですよね。
あ、
うん、
梅野ものすごい気合入った構えするんですけど、
うん、
そうですね、
うん。確かに。
まあでもちょっとヒット出てないんですけど、
うん、まあ、梅野はね、でも、もともと地力がありますし、打力も高い選手なんで、
うん、
まあ、当たり出せば当たるんかなって感じはしますけどね。
まあ、城島イズムをちょっと感じる選手ではあるんですけど。うん、
確かにね。
うん。いや、まあ、で、あと、糸原はもう、まばたきしないですからね、打席。バキバキに決まってますから、もう目が。なので、でもそういった意味で、ちょっと、こう、大山とかはちょっと落ち着いた感じのね、たたずまいですけど、うん、もっとこう、闘争心むき出しの、雰囲気が出てもいいかなとは思いますけどね。
そうですね、うん。あまりガツガツ来てるイメージは正直ないんですよね。
あと、まあ、連敗混んでるからしょうがないですけども、声が出てないですね。
そうですね。だから、やっぱりそこは糸原が出すべきですよね。
そこはそうですね。いや今日も負けるかな、これ。
ベンチの沈み具合が画面越しにも伝わってくるという、この悲しい
。いや、今、代打で豊田くんが出ましたけれどね。
はい。
残念ながら凡退しちゃいましたしね。
まあ、今日上がりたてなんですよね。
そうですね。上がりたてですね。
まあ、平田監督、二軍監督はもう大絶賛ということで、してたんですけども。まあ、エゴシの仕上がりの良さの評判はどこ行ったんやっていうのもありますし。
でもエゴシ盗塁1個決めてますよ。
あ、本当ですか。
ええ。
もう、レフトはね、見たい選手いっぱいいるんですよね、本当は。
そうなんですよね。
まあ、難しいとこですね。
ですね。
エゴシにはね、そろそろ花開いてもらわないとね、いけないと思うんですよね、はい。っていうか、もうタイムリミットはかなり迫ってると思うんですよ。
そうですよ。杉本選手にいろいろ教えてもらったっていうことだったと思うんですよ、確か。オリックスのね。杉本選手は去年30歳で大ブレイク。遅咲きの大ブレイクっていうことで、そうでしたから。
深いため息が。
これは、どうですか？今日は、もう、この後は、次誰ですか？これは。次は、どっちが攻撃な、あ、すいません、もうなんかもう、弱すぎてパニックってますけども。
これから巨人の攻撃ですね。
はい、あ、巨人の攻撃ですか？
ピッチャー変わりましたね。
ハマチですかね、
はい。はい。そうですね。
この投手もね、150キロ超えてくる、ストレートはあるんです。
はい。
あるんですけど、ジャイアンツの選手、ストレート絞ると、全然ホームラン飛ばせる人いっぱいいるんで、まあ低めに集めれるかっていうとこなんですよね。ハマチ選手は、立っての変化球を持っておく、ほら、これですからね。
持っていかれましたね。
そうなんですよ。簡単でしょ、もう。
でも、軽く飛ばしてる感じ
ですね。そうなんですよ。
ホームラン。
だかストレートはね、あ、でもね、ボール球振ってくれるかって言ったら振ってくれないんですよね、これ。
ね、
もう、だ宮野さん泣いてますもん、もう。
ねえ、痛々しい。あー、5対0。
はい。いやー、まあ、なんて言うんですかね。いいピッ、悪いピッチャーじゃないと思うんですよ。
うん。
でも我々、やっぱりタイガースファンなんで、
うん、
タイガースのキャンプの情報だけを見るじゃないですか。
そうですね。はい。
で、これはいい投手揃ってるぞと。
うん。
思って、蓋開けると、現実、他の球団はもっと、
いい仕上がりを見せてくるという
見せてるっていうのを、
うん、
やっぱ見せつけられるわけですよね。
うん、ですね、
うん。まあ、これはね、まあ、まあ、昨日の佐藤選手なんですけど、
はい、
うん。
ね、ライトのフェンチョクの二塁打を確か打ったと思うんですよね。
うん
うん、
でもね、あそこ、やっぱりフェンス越えてこないっていうのが、なんかちょっと今のタイガースの勢いのなさを感じさせるというか、
うん、
そうですね、う
ん。去年の佐藤くんの一番いい時って、あ、ガイアフライやって思ってもホームランやとか、
うんうん。そうですね、スタンドまで運んでましたからね。
うん、そうそうそう。行った、今年はなんか、あ、行ったなと思ったらセンターフライ
っていう。逆ですね。
ちょっと逆になってるんですよね。
うん
うん、なので、もう、だってもう、守備守ってるナインが今ちょっとアップで抜かれましたけども、
うん、
もう全員目が死んでます。
そうですね。覇気のなさが。
そうですね。まあなんか、今日なんか、ニュースでちょっと見たんですけども。
はいはい。
はい。
まあ、タイガースがこう、どう上がっていくかっていうのを、
うん。
まあ、サンデーモーニングで、落合さんがなんか、コメントしたらしいんです。
ほう。
はい。
うん。もう、乱打戦をものにするか、
うん。
も
う
ピッチャーがゼロに抑えるしかないっていう。
うん。まあ、それは、勝つチームが当然でしょうね。
まあ、そうなんですけど、これ、もう、今、いい要素って言ったら、うん、まあ今日は全然できてませんけども、ジャイアンツ戦の3連戦では全然できてませんけど、
うん、
ヤクルト、広島戦ではある程度、先発は5回まではね、
うん、
試合作ってたと思うんですよ、
うんうんうん。
だからその間に打線が援護できるかどうか、なんです、
うん
うん。
もうだって、今の中田のスイングだって、
うん、
はい。
もう自信持って振ってますよね。うん、満金で振ってるじゃないですか。うん。うん、5点あるんで、もう別にそのアウトになってもいいやぐらいの感じで振れちゃってるんですよ。うん、本当に。
そうですね。中田も決して打率良くないですからね。
はい、ないですね、うん。で、1割何分とかだと思うんですけど、
そうですね。
うん、まあ、ここへ来て、復調の兆しをもう得てるっていうのが、これ、どこをどう楽しむかっていう回のはずなんですけど、
はい。
はい。テンションだけが下がってます、我々は。ね。
そうですね。ちょっと今の、ソロホームランの5点目はちょっと、なんていうか、
うん。
うん、追い打ちをかけられちゃ
って、うん、そうですね。
感じでしますね。はい。はい、
球筋もそこまで、あ、まあでも真ん中ですからね。
ど真ん中でしたけど。
うん。
うん、
で、これに対しても、
うん、
やっぱちゃんと触れてるっていうのがあってどうなんです
よ。うん。余裕がある。
余裕があります。
しかも、うん、はい。
これは東京ドームだからとかっていう問題じゃないですよ。うん、これは甲子園でもホームランされてると思うんですよ。
ですね、
うん。
そうなんですよね。なので、こう、甘い球を見逃さないっていうところがちゃんとできてるっていうのがもう、これ8割方僕喋ってますね、本当に。
いや
いや、
田中さんの思いを、ね、
その通りだと思って、
綴る回ですからね。
ああそうですね。丸もね、今年入って、もう調子上がってきてる、うん。去年とかちょっとしんどかったみたいですけど。
うん。
うん。まあ、ジャイアンツは去年終盤は 調子をね、だいぶ落としてたところだったんですけども、
うん、
まあ、今年蓋を開けると調子がいいっていうことで、
うんうん
うん、まあ、タイガースは逆に2位だったですけども、うん、調子を落としつつの2位だったので、
うん、
まあ、今年どうなるかなっていうことだったんですけども、
うんうんうん
うん、いやー、下手したらもう今年50勝ぐらいしかできない可能性ありますね。
怖い。
怖いですよ。
うん。
うん。まあ、来年、監督誰になるのかなっていうことをもう、予想しながら。
そこ楽しむんですか？
そうですね。
いや、でも、あれですよ。夏頃には、ね、開幕のあれは何だったのかなって、笑ってるかもしれないですよ。
どっかでやっぱり連勝、もう大型連勝はやっぱり欲しい、う
ん、欲しいですね。
ですね。で、なんとか CS 狙えるところまでは持ってきてほしいですね。
う
ん
うん、そうですね。
うん。まあ、現時点で、その、そうですね。まあでも5位と3ゲーム開いてますからね。
まあなんせまだ勝ってないですからね。
そうですね。
そうですね。
これ、何ですか？タイガースだけ、フロムソフトウェアのゲームさせられてるって感じですか？死にゲーみたいな。
まあ、強敵にちょっと固執しちゃってるんでしょうね、今。
ですかね。
うん、
僕、あんまりこれ、まあ、結果論ですけど、
うん、
あんまりこれ、良くなかったんちゃうかなっていうのを一つだけ挙げるとすると、キャンプの打ち上げの時に、
うん、
予習って言って あらかじめ祝うっていう意味で、予習っていうことで、その、矢野監督を胴上げして、もう優勝するイメージをつけようみたいなことを、
ああ、
したじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれは、
うん、
他の球団見ると、
うん、
いや、ちょっともう舐めるなよと、
うん。
ちょっと火つけてしまったんちゃうかなっていうのは、
うん、
あるんですよね。
そうね。煽ってる感がありましたね。
そうですね。
あの空気作りとか、そのね、うん、ポジティブなイメージでシーズンの臨んでいこうっていうような意味合いは多分あったんだと思うんですけど。
はい。
うん。まあでも日刊スポーツはもう抜きますから、そこ。
まあそうですね。
ね、うん。ですよ。ああ。これはどうですか？今日、ハンドンダ話史上最長の収録になるんじゃないかって思うんです。うん、どうなるんですか？あ、でも三振に。
う
ん、
あ、
そうそう。
今回、この回はあれですね、1本取られたけども、あの、リズムが良かったですね。
いいですね。うん、こっからですね。
そうそう。
そうですね。
これをね、はい、繰り返していかないといけないんですよね。
あ、
うん。うんうんうん、
結局、今、怪我人もいるっていうところは、まあ、これはプロの世界なんで言い訳にしかならないですけど。
ならないです。はい。
ただ、
はい、
結局、そこに空いてる席を掴むチャンスなはずなんですよ。
う
ん、
そうです。
なので、こういうピッチングをちゃんと重ねていって、
うん、
で、まあ、ホームランに当たるのは、もうこれはやむを得ないと、今は割り切るべきだと思うんですね。
そうですね。
あの、目先の一勝にこだわって小さいプレーするよりは、
うんうんうん、
ちゃんと先に繋がる個々のアピールっていうところをしていかないといけないと思うんですよ。
そうですね。
だから、まあ、先発したら、
うん、
まあ、ちゃんと5回ね、投げて権利を得てから降りろとか、
うんうんうん、
まあ、そういうセオリーあるかもしれないですし、期待もあるかもしれないですけど、
はい。
い
や、変な話、3回ずつぐらい投げさせるでもいいわけじゃないですか。
ああ、それはね、ちらっと僕も思いますよ。
まあ、このあたりはね、
うん、
まあ、昔、落合さんが監督してた時ぐらい徹底して、何かの目的持って試合作りするっていうようなマネジメントをしていった方が、もう現状、まだ勝ててないところにうんぬんって言うんじゃなくって、まあ、借金8の状態ですから、
うん、
その借金をいかに返すかっていうよりは、
うん、
もういい戦いができるように戦力を整えるしかないんで、もうそこまでは出血するんなら思いっきり出血するしかないじゃないですか。
うん、そうですね。
だから、まあ、負けてよしとは言わないですけれど、
うんうんうんうん、
いいプレーをちゃんと続けていって、 負けるにしてもいい試合だったっていう風にしていって、うん、その延長線上で勝たないと、
うんうんうんうん、
その後に続かないと思うんですよね。
確かに、
まあ、しかも矢野監督が、まあ、好意的に見れば敗戦のシーンを望んだシーズンではあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、シーズンの最初にね、もう今シーズンでやめますよっていうのを宣言しちゃった以上、
うん、
矢野監督は泣いても笑っても今シーズンにはいなくなるんですよ。
うんうんうんうん、
でも来シーズンも現有戦力っていうのは続いていくわけで、
うんうんうんうん、
この1年で活躍すれば来年以降のレギュラーも狙える選手って山ほどいるわけですし、
うんうん、
その通りです。
阪神タイガースってちゃんとドラフトでそれなりの選手は取ってきてるんで、
うん、確かに。
くすぶってる選手が今こそ、うん、売り出しのチャンスなわけですよ。
そうです。
そうですね。
うん。
だからこそ、出場機会をきっちりものにしていく。
うん。
失敗はあるかもしれないけど、チャレンジしていくっていう姿勢を持ってやらないと。
うんうんうんうんうんうん。
実際、完全にレギュラーの差掴んでる人って、一人二人しかいないじゃないですか。
うん。
うん、まあ、近本、中野ぐらいですかね。
うん。まあ、キャッチャー、梅野はまあ、外せないかなとも思いますけれど、でも、梅野にしても、昨シーズン終盤は、他の選手に出番奪われてた現状もあるわけで。
そうですね。
うん。まあ、昨シーズン末から、今シーズンのキャンプ中って、阪神タイガースは、こう、やたら、ポジションが、こう、競争競争で勝ち取ったみたいなコメントが残されてきたと思うんですよ。だって、中野くんだって、怪我して、正直開幕どうかなって言われてたけど、結局、間に合わせて、ショートの先発、ね、取ってるわけじゃないですか。
そうですね、帳尻合わせてきてますから。
そうそう、だって、まだ、プロ2年目ですよ。
そうですね。
うん。だから、そういう、ビッグチャンスをものにできる選手もいるわけですから、
うん。
他の選手もそこに習わないといけないと思いますし、正味追いやられてる感があった木浪だって、今ね、うん、マルテが調子落としてっていうところもあってですけれど、
うん、
今日はスタメン取ってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、うん、そこで小畑だって黙ってるわけにはいかんでしょ？その3選手だけでも競争があるわけですから、それがきっちり出てくると、
うん、
現状、ファースト守ってる大山だって、
うん、
安穏としてられないじゃないですか。
そうですね。
ね、うん、正直、今、虎の4番って言ったら、大山じゃなくなってるっていう現実受け止めないといけないわけで、下位打線において、いい選手と僕は正直思ってますけど、
うん、
でも、みんなが期待してるのは多分、4番サード大山なわけでしょ
う。
ねえ、で、そこが、もしかしたらゆくゆく、4番サード佐藤になるかもしれないわけじゃないですか。でも、そこは今、糸原がサードを守ってるわけで。で、佐藤くんは、ライトに、ね、落ち着かざるを得ない状況でしょ
う。
だから、この競争っていうところを、チーム内だけのちっちゃい競争にするっていうのは、ちょっともったいない環境だと思うんですよね。
そうですね。まあ、大山で言うと、そうですね、性格の面もあるとは思うんですけども、あの、俺が4番をっていうような、感じでもないみたい。
確かにね。
まあ、与えられたところで、その、ちゃんと準備をしてやるだけですっていうところが、やっぱり、あるみたいなので、まあ、どうなんですかね。佐藤輝明、に関しては、まあ、4番に座らせたとしても、そんなにプレッシャーを感
じました。
あ、打ちましたね。あ、狙った。
おいいですね。これはいい走塁ですね。
この走塁はね、やっぱりいいんですよ。
そう、
うん。
で、次3番糸井ですからね。
ね、うん。
だから4番になったからといって、萎縮しないのがやっぱり、佐藤のいいところだと思って、で、叩かれたとしてもあんまり動揺しないですよ、
うん、
今のところ、佐藤は。
そうですね。
でもまあ、大山くんは去年ね、インスタをもう、やめちゃったぐらいなので、
は
い、ちょっと、その辺のずぶとさで言うと、佐藤の方が、 まあ、4番向きなのかなっていう感じは、もしかしたらあるのかもしれないですね。
まあ、佐藤くんはね、スイングはちゃんと狙ってますからね。
狙ってますね。
大きいスイングが昨年のようにちゃんと続けてくれてるんで。まあ、三振はもう仕方がないと思うんですよ。
しょうがないですね。
大きいの狙う以上はね。
狙う以上は。
ただ、
あまり。あ、行った、行った。
おぉ、来ましたよ。
来ました。3点差です。
やりました。そう。糸井がね、今年は本当にね、
いいんです
怖いんですよ。
だスタメンで使うと、ホームラン打ちますからね、糸井
さん。ね、やっぱ、そうですね。
これ41ですよ。
ですよ。
もう体の規格的には佐藤ともう同じですからね。
ね。
いや、まあ、だここで乗っていけるかっていうところなんですよ。
そうなんです。
2点、3点までは返すんですよね。で、こう帰ってきて、
はい、
まだちょっとおとなしいですね、ベンチャー。
ですよね。
もっと
ね。
そうですね。もっとわっと。
そうそうそうそうそう。うん、もっとね、こう、ヤクルトぐらいだと、
うん、
もう相手をちょっと威圧するぐらい声出てるんですよ。やっぱその辺、やっぱ心理戦、神経戦もね、絡めていった方がいいと思うんですよね。
まあやっぱりね、声出せる選手が欲しいですよね。
そうですね。
確かに。
まあ、そっか。
いや、まあでもね、このショートゴロは悪くないですよ。スイング自体はちょっと崩れましたけれど。ちゃんと振り切ってるんで。
まあでもね、あの5番の大山に関しては、まあ同じ右打者っていうところでもありますけど、岡田さんのイメージ、
ね。ああ、なるほどね。
ですよね。なので、まああながち反対でもないというか、
なるほど、なるほど。
だから、まあそういう感じはあるのはあるんですよね。
確かに、糸原入れると左左左になっちゃうんですよね。
そうですね。まあ、でも糸原ってすごいホームラン打つっていうようなイメージはあんまりないです
ね。ないですね。打率はまあまあって感じですよね。
2割8分ぐらいでいつも収まるっていう感じなんですけど、まあ例えば、ノーアウト2、3塁だとしても、あの、ボテボテの1、2分間で、こうね、その間に三塁ランナーで1点は最低限入れるみたいな。これ抜けるか。
ああ、抜けない。
走りましたね。
もう、大山くんはね、決して足速くないんですけど、全力疾走するんですよ。
すごい今ヒヤヒヤしましたもん。
そう。僕はね、この、なんて言うんですかね、大山くんのこの、気は優しくて力持ちみたいな、
はい。
金太郎みたいな雰囲気あるじゃないですか。
確かにね。
これ応援したいんですよね。で、めちゃくちゃ性格優しいらしい。まあ、ただ、こう、なんていうんですかね、佐藤くんみたいな、ちょっといかつめのパンチの効いた、ね、4番がもしかしたらタイガースには合ってるのかもしれないですけどね。
そうですね。イメージ的にはそういうバッターが欲しいですよね。
ね、まあ、4番大山になってもそれはそれで全然嬉しいことなんですけどね。
まあ、誰が打つにしても定めたいところはありますよね。
そうですね。
ですね。あ、でも、そうですね。7番、だから、サンタナとかその辺が、下位にヤクルトにいるっていうことなので、そういう意味では下位に気を抜けないっていうような気持ちにさせるには、パンダさん言ったように、7番大山っていうのは全然有効なんですよね。じゃあ5番誰打つんだっていう話なんですけども。
そうなんです
よ、ね。そこですよね。
そうなんですよね。もう、だここ追い打ちっていうところが、もう一つ。で、この後、だから勝ち系統になってくるので、
ジャイアンツ側はそうですよね。
厳しくなってきますよね。 まあ、ファールで粘って、フォアボールをね、取るような鳥谷みたいな選手もいないんで。
そうなんですよね。
いませんね、今の阪神には。
そうですね。まあ、マルテも選球眼、去年ほどなんか良くなかったですからね。
そうですね。
まあ、どうですかね。守備固めでね。
はいはい。
熊谷とかね。
うん。
まあ、例えば山本が出たりもしますよ。
うん。
はい。
まあ、それはそれでいいんですけど。
うん。
うん。まあ、でも、もうちょっと、打の方も頑張ってほしいっていうのは正直ありますね。
まあ、そうですよね。
うん。熊谷のヒット見てないな
見てないですね。
ですね。
見てないですよね。
ですし、ネームバリュー的に言うと、高山とか何やってるんですか？
高山は今年は、まあまあ良かったんじゃないんですか。オープン戦というか、キャンプとかで。ねえ。
まあ、くすぶってる場合じゃないと思うんですけどね。
思うんです
よね。そうですね。
そうですよね。いや、二軍の選手で、それこそ、そんなんいっぱいいると思うんですよね。小野寺もね、もう一皮一軍でね、突き抜け切らないというか、もうちょっとなんですよね。
確かに。
ハマチがもう一回投げると。
ああ。
まあ、続投ですね。
二回任せてもいいんじゃないですかね。
まあ、そうですね。
テンポよく行けれましたからね。
あと3点どう取るかですよね。
そうですね。
そうですね。
ホームランだけの得点じゃなくて、あの後、内野安打で出たランナーを生かせれるかどうかっていうのが次につながるかどうかですよね。
そうですね。
盗塁がいかんせん決まらないですからね。
まあ、さっきの場面ではね、ちょっと大山に盗塁は難しいかもしれないですけど。
まあ、確かに。
まあ、とはいえ、大山も今シーズン1個ぐらい決めてたはずなんで。
そうでしたね。
あ、そうですね。
まあ、ツーアウトであれば、そこでチャージをかけて、で、ダメならダメで、次の回もう一度糸原で、仕切り直しっていうのは、ない作戦じゃないと思うんですよね。
そうですね。
確かに。
で、さっき糸原で終わったんで、次、6、7、8番、まあ、下位打線に向かっていくんで。まあ、阪神の場合、8番に現状、梅野がいるから、チャンスがないわけじゃないんですけれど。ただ、6、7、8でチャンスメイクして、じゃあ、9番、ピッチャーのところで代打で、現状、誰出すのような状況じゃないですか。
そうですね。まあ、
ロハスですか、
感じになるでしょう。
そうですね。だここで一発で、やっぱり代打が、まあ、ロハス以外がちょっとね、思い当たらないんですよね。
そうなんですよね。
で、ベンチに糸原じゃない、糸井を置いてたらっていう話、まあ去年とかはそうだったんですけど、まあでも、スタメンで使ってこそのっていうのがやっぱり出てきたと思うので。
ですよね。
まあだから代打の切り札的なのがちょっと見えてこないっていうのはありますよね。
そうですよね。ここ最近って原口って何してます？
っていうか一軍の登録はされて、てるんですか？
いるんですかね。
入ってない気がするんですよね。
多分2軍だと思うんですよね。
いや、ウエスタンリーグで優勝を狙ってもダメですからね。
そうなんですよ。
はい。
原口もね、素材的には絶対いいはずなんですけどね。タイガースのスカウトって、まあまあいい。優秀だと思うんですよ。で、いい選手集まるんですけど、ってなると、あの選手も試したい、この選手も試したいってなるんで、集中して使い続けるっていうことが、ちょっとどうしても浅くなってしまうのかなっていう。
そうですね。だから、それをキャンプのあたりで競争って言わしてるんですけど、まあ、勝ったもんは使うんですけど、 負けたもんの処遇がね、いまいちなんですよね。
そうですね。
ここぞじゃなくても、早い回でもいいんで、代打で使うとかっていうのは、どんどんしていった方がいいと思うんですよね。
そうですね。
ましてや、もう現状まだ勝ててないんで、
はい。
まあ、ピッチャーも温存しないといけないのはいけないんでしょうけど、まず点を取らなきゃいけないんであれば、とにかく攻撃に回して回してっていう、先手先手打っていかないと、リードされてる時点で後手に回ってるんで、
はい。
やはり手は尽くすべきだと思うんですけどね。
そうですね。
まあでも、ちゃんと浜地くん2回目抑えましたよ。
いい感じでしたね。
そうですね。まあ、ホームラン1本は、まあ、お勉強ということで。
はい。
そうですね。
まあ、ね、どうしても、ホームラン1本って、事故みたいなもんでって言いますもんね。
そうです、そうです。それ狙い球がたまたまそこに当たってしまったっていう、ところもあると思うので。で、次が多分左の渡辺ですね。
はい。
まあ、最初、今シーズン出てきたときはちょっと安定してなかったです。ここ2試合ぐらいは、まあまあいい感じ、ね。いやまあ、なんちゅうんすかね。スアレスにお金を積めないですか？
いや、積んだけど、持っていかれたっていうのが正直なところなのと、あと、契約で、選択権渡してたじゃないですか。
そうですね。
だから本来だったら、もう1年早くいなくなってた可能性が高かったところを去年はいてくれたって感じなんで。
それはそうなんです。
そうですね。ま
あ、つなぎ止めれなかったっていうのが結論ではあるんですけど、まあそこはね、まあ、スワレスのあの活躍具合を考えたらね、言いたいけど言えないところはあるんですよね。
そうですね。まあ、もう一年言ってくれてありがとうの立場ですからね。
そうですね。
それやっぱり生活もありますからね、ギャランティーがいい方にやっぱり行きますよ。生活かかってますから。
そうですね。
でも、そこをちゃんと予測して、スカウトしてこないと、それが、やっぱりフロントがやるべき仕事じゃないですか。
そうですね。
ありもので何とかしろはさすがに無責任だと思うんですよね。
まあだから、ケラーですよね。
まあ、デビュー戦のイメージがね、非常に悪かったんでね。
だって、あんな、ものすごい曲がってはいるんですけどね。もう、だって、全部死んで捉えられてたんで。
いや、今ちょっと成績見てびっくりしましたけど、ケラー防御率 33.75 って。
そうなんです。
ほんとびっくりしますね、これ。
そうなんですよ。あ、これ打たれたか。これだからね、これ何が違うのかなって思うんですけど、いや、すごいやっぱり、ちゃんと絞って狙ってミートできてる感がジャイアンツすごいんで、タイガースはどうしてもそれがボテボテになっちゃうんで、まあ、パンダさんが言ったように来た球振ってる感になっちゃってるんですよね。
まあでもね、で狙い絞られると配球読まれてるとか、
それはある
かなとは思うんですよね。でも決して梅野の配球自体が、ダメってことはないと思うんですよね。
まあなんか言われてる話を聞いたところによると、まあ結構やっぱり安牌というか、その梅野の場合はアウトサイド低めに集める傾向があると。で、坂本に関してはちょっと思い切ったインサイドをこう、まあ、左右にこう揺さぶるっていうような、配球は見られるんですけども、藤川球児さん YouTube やってるんですけど、梅野に関しては、やっぱりずっとメッセンジャーを受けて育ってきた選手なんですよね。で、そこ、 長身から角度のあるストレートと縦に落ちるフォークボール。まあ、で、フォークボールに関しては、孤立しないようにしないといけないので、
うん、
やっぱりパスボールしないとかっていうのは、その、梅野さんのもう強みではあると思うんですけども。
そうですね。ブロッキングとかうまいですからね。
うまいですね。でも、ただ今、現状、タイガースのピッチャー陣を見ると、
うん、
そのやっぱりその投げ下ろしてフォークボールで三振を取る選手がどれだけいるのかって考えたときに、
うん、
まあ、梅野のそのメッセンジャーで育てられた配球のやり方で、まあ、どれだけこう、まあ、有効な配球ができているのかっていうのは、なんか、まあ、言ってるのはあるのはあるんですよね。
う
ん、
まあ、確かにそれはね、うん、そう言われてしまうと認めざるを得ないですよね。
ね、そうですね。
で、まあ、でもそこで思うのは、
はい。
サインを出すのは、梅野なんですけど、
うん、
ピッチャー側も首振ることは絶対できるはずなんですよ。
う
ん、そうですよ。なので、一概にその梅野のそのリードがどうのこうのっていうので、
うん、
まあそこを攻めるのはちょっと違うのかなとは僕は思ってるんですよね。うん、
まあましてやね、はい、比較的若めの選手が多いピッチングスタッフなんで、まあ、そりゃね、藤川球児ぐらいの選手になるとね、
そう。
分かってても打てない球投げれた人なんで、
そうですね。
うん、で、梅野は球児の球も受けてて、
うん、
で、まあ、球児もスプリットは投げてましたので、
うん
うん、やっぱりこう、縦の変化をこう、リードする、のがうまいというか、
うん、
まあ、そういう特徴のあるキャッチャーではあるんですよね。
うん
うん、なので、まあ、あとは、まあ、打力ですよね。
うん
まあ、坂本より、まあ、打力があるっていうところで、一日の長はあったわけなんですけども、
うん、
あ、今年はちょっとね、そこをなりを潜めてるのと、あと坂本が、まあ、去年よりも打撃がちょっとマシになってきたっていうのは、あるので、やっぱりこう、併用で使われてる感じはあるのかなっていう感じします。
確かにね。
ですね。
だから、その、矢野さんの坂本びいきっていうような言葉はありますけど、
うん
まあ、あそこはやっぱり併用されて使われてもしょうがないのかなっていうのは。
うん、まあまあ、それはね。あって叱るべきだと思いますね。
うん、そうですね、うん。冷静に見ても、やっぱりそうかなとは思いますけどね。
うん。
うん。いやー、まあだから2アウトで今1、2塁なんで、
うん。
はい。
あ、ここをちゃんと抑えれるかどうかなんですよ。
うん。
あ、抑えましたね。
ですね。
いい感じですね。
左対左を、ね、はい、そうなんです。きっちり刺した感じですね。
ですね。ボール球、
うん。
と、振らすのでいいんですよ、これ。
そうそうそう。
はい。
うん。こうやって見ると、本当ね、全く悪いわけじゃないはずなんですけど。
はい。
何かこう、回らないというか、繋がらないというか、もどかしさが。
うん、はい。まあ。
止まらない。
そうなんですよ。悪い時はね、こんなもんなんですよ。
そうですね。
何やっても勝てない時はね、正直あります。
ありますね。
はい。はい、まあ、今年、タイガースが、優勝したら、
うん、
抽選で3名様に、
はい。
うん
はい
プレステの1万円カードを3名様に僕はプレゼント。
なんと、すごい太っ腹な。
太っ腹ですよ。
はい。
はい。プレステの1万円カード3名様に。
これはもうみんなで応援するしかないみたいな。
ないですね。
うん、
まあでも決してなくはないですよ。
そうですか。
うんうん、
いや、結局、ここまで大型連敗するにはするなりの理由はあるんですけれど。
はい。
はい。
タイガースだけじゃないんですよ。
うんうんうん、うん。
だから、他のチームもこういう状況って起こり得るんで。
まあ確かに。
ええ。まあ、うん、開幕3連戦。
はい。
上位球団、下位球団、はっきり分かれたじゃないですか。
そうですね。スパンと行きましたね。うん。
で、タイガースは第2波でもそれをやっちゃったっていう感じで今に引きずってるんですけど、
うんうんうん、
結構ね、三立てっていうのが起こり得るんですね。
うんうん
うん、
それを考えると、うん、よその球団も現状の阪神タイガースを笑って入れるかっていうと、決してそうではないんですよね。
ほうほうほうほ
うほう。で、まあ、 楽観的な考え方かもしれないですけれど、負けるチームがいるっていうことがあって初めて勝ってるチームにつながるわけで、だから他球団がその連敗の中に入っている状況になればですよ、阪神タイガースがそこで勝ちチームに入っていくべきなんですよ。で、まあ、怪我人はいるとはいえですよ、選手層自体が圧倒的に劣っているわけではないので、その現状の紙一重ですね、あと1点まではいけてるけど取れない、だから負けてるっていうところが、逆の立場になれるような試合運びをしていけばですね、そう、1点差であろうが何であろうが勝ちは勝ちで、現状その1点差に泣いてるわけじゃないですか。だからその接戦がものにできるようになるためにはっていうところですよね。だから去年結局2位でしたけど、接戦ものにできてたんですよ。まあ負けるときは負けてましたけれどね。ただその1個2個の負けが優勝につながらなかったっていう悔しい思いをしてるわけなんで、いや、その戦い方を続けていくしかないと思うんですね。まあ現状、ね、借金8ですけれど、まあこれを、まあ今後ね、2勝1敗ペースが守れるようになれば、
あ、それですよ。
ええ。あの、単純に2月ぐらいすればですね、借金チャラになるんですよ。
そうなんです。だ、まあ、今やっぱり現状、フルで戦力が整って、まあ、あの、ピッチャー陣、まあ、青柳のこともありますけども、そこら辺が全部整った時に、3連戦勝ち越しをどれだけ続けていけるかっていうことですよね。
そう。
で、それを積み重ねて、夏頃にはどうなってるかっていうところ、だと思うので、まあ、なるべく連敗早く収めて、そこに持っていきたいっていうところですよね。
そう。だから、この選手が自分の持ち味が活かせれるようなプレーにつなげていかないといけないので。なので、まあ、個人的には、もっと走ってくれって、まあ、何回も同じようなこと言ってますけれど。次の塁を掴むプレーっていうのをしないと、点には繋がらないんで。
まあ、歴史に学べじゃないですけど、去年のヤクルトはもう開幕連敗して、ああ、もうこれ今年も最下位だなっていうところからのあれだったじゃないですか。
そうなんです。
まあ、タイガースみたいに8連敗まではしてませんけど、だからまあ、そこでこう、ね、どう、やっぱり相手のマークってヤクルトから外れた時期が絶対あったはずなんですよ。で、これだけちょっと連敗すると、タイガースのマークってどこかしらで絶対外れると思うんですよ、その時に、その気づかれないところでどういう立て直しをしてくるかっていうのは、やっぱり大切なのかなって思いますね。これ見てください。このやっぱり梅野のね、これぐらい気合の入った、そう、今のハーフスイングも、
はい、
1球目、あれ多分、振る気持ちは絶対ないはずなんですよ。でも、振る素振りを見せるっていう。
そうですね。
やっぱこういった一つ一つの所作ですよね。だからああいうところで、こう、やっぱりその相手にプレッシャーをかけるじゃないですけども、まだ全然、ま、終わらせないぞっていう、ところを見せていくのは大事だと思うんですけど、なかなか当たらないんですよ、これが。真にパワーはあるはずなんですけど、
そうですね。なんかうまく外されてる感じはありますね。
ありますね。
今完全にパワースイングですけど、ね、ボテボテのピッチャーゴロで、しかも右方向に飛んでるじゃないですか。
そうですね。
これ完全にずれてますよね。
だボールの上を擦っちゃってるんですよね。だボールが全然上に上がってないんで、これ、まあ去年はね、あれインサイド来たのをうまく右に持っていくっていうことができてた、できてたんですけど、それが見当たらないですよね。で、小畑に関しては、守備はすごくいいと。
ですね、
で足もあると。で、評価もすごく高いんですけど、なんかこう、気迫がちょっと感じないんですよね。
まあ、いいものは持ってるんですけどね。
持ってるんだと思うんですけど、こう、なんか、売ってやるぞっていう、こんな感じですからね。ギータとか見てみたらいいと思うんですよ。売ってやるぞっていう感じがちょっと、あれですかね。まあ、やっぱりその、気持ちと心って、つながってると思うんですよね。やっぱり。そう、気持ちはあんまり盛り上がってなくても、もう、こう、体の表現で、もうメジャーリーガーみたいな、もう構えをすると。俺はもうやってやるぞ。で、やってるうちに、気持ちまでこう、ついてくるっていうことは、僕はあると思うんですよね。楽しくないけど、体からこう、嘘でも笑ってると、あれなんか楽しくなってきたみたいな。それと同じように、俺はもう三冠王だと。三冠王なんの器やぞっていう気持ちで、もう振っていったらいいと思うんですよね。当てに行っちゃダメなんですよね、やっぱりもう。
ああ、まあ、そうですよね。まあ、オバターって大きいの狙ってる構えじゃないですもんね。
まあ、ちょっとやっぱりスマートに打ちたい感じは見て取れますよね。
うん、そう。上背結構ありますけれど、線が細いですもんね。
そうですね。まあ、線が細くて、やっぱちょっとね、イチローさんみたいになるのはやっぱちょっとハードルが高いとは思うんで。
まあ、そこまで体感仕上げるのは難しいと思うんですけれど。
そうですね。ジャイアンツは何ですか？キャッチャーはなんか新人がやってるんですよ。なんか去年、昨日とかキャッチャーめっちゃ打ってましたよね。あの左バッターの。まあ、小林のイメージがずっとありましたけども。
まあ、今日は小林じゃないですけ
ど。今日は小林ですけどね。昨日とかはなんか、そのキャッチャーもなんかホームラン打ってましたよね。あれ？あ、あ、アルカンタラですね、多分。これは。
はい、
44なんで。
はい、
アルカンタラがどうなるかっていうところなんですよね。まあ、ストレートとスライダーですよね。アルカンタ。スプリットはあったかどうかだと思うんですけど。サンズがね、去年、やっぱり後半調子落としましたけど。
落としましたね。
でも春先序盤はもうバキバキ打ってたわけじゃないですか。
打ってましたね。はい。
っていうことは、割り切ってその、序盤調子がいいっていうのを見越して、なんか残しとく手もあったんちゃうかなとは思うんですよ。で、こう、調子が悪くなってきたら、まあ、他の選手にスイッチしていくっていうことも考えられたと思うんですけど、まあ、それも今更なんですけどね。
まあ、でもね、まあ確かにね、助っ人外人がいた方が打線の迫力は増すんですけれど、まあでもね、僕の持論としては、日本人でスタメン組めるようなチームの方が、将来的には強くなれるんじゃないのかな、
そうですね。
あるんですよね。
わかりますよ。いや、そう、地に根を張ってっていう感じは、その方が、やっぱり出ますからね。
出ますし、現状のタイガースで言うと、やはり、大山が生き残る道っていうところは用意しないとダメだと思うんですよ。もう、今のまんま、どの選手もサードを狙って、友田俺を狙うよりは、大山に打つのに専念して、で、ファーストの方が、まあ、今後のこととか、考えると大山のためにもいいんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね。だからもう、浜中、中谷の2の前には絶対、3の前にはしたらダメだと思うんですよね。
そうなんですよ。
なので、もうまあ、もう一皮向けさすにはっていうところですよね。
だから、まあ、大 大山のファーストの守備がどのレベルになるかっていうのは未知数ではあるんですけど、まあでもね、体格はいい人なんで、ファーストでそつなくこなせる、なんなれば新井さんレベルぐらいのファーストになってくれると、できすぎぐらいだと思うんですよね。守備に関して言うと。
そうですね。
で、プレッシャーを跳ねのけて、打つのに専念してくれると、今以上の成績は残せるんじゃないのかなと思うんですけどね。
そうですね。
もしかしたら守備からリズム作る選手もいるんで、サードへの思いっていうのは強いのかもしれないですけれど。
まあそうですね。まあ純和風で、揃えてもそんなに悪い戦力じゃないとは思うんですけどね、タイガースも。
で、できれば、ピッチングスタッフの方に、助っ人を入れた方が今の阪神のカラーには合うのかなっていう気はするんですよね。
そうですね。難しいとこですね。まあ、ドラフトではいい選手取ってるはずですからね。絶対に。確かに。あと、高橋遥人ですよ。
ああ、そうですよね。
どうにか1年間通してね、使えるようになったらだいぶ違うとは思うんですけどね。
だと思いますね。
全然違うチームの話になるんですけど。
はいはい。
佐々木朗希は、どうなんですかね。
ああ、佐々木くん、どうなんでしょう。
佐々木朗希は、ローテーション まだ守れてないんですよね。
そこまでじゃないイメージですけどね。
ですよね。でも、とにかくすごいすごいって言われてるじゃないですか。なんかもう、何ですか、キャンプの時点で165キロで出たとか、は聞くんですけど、じゃあ、公式戦で結果が出たかどうかって言って、あれ、怪我かなんかしてるんですかね。
まあ、ですかね。あまり僕も詳しくはないですけど。
だから、なんか、まあ今年、ロッテが優勝するんじゃないか、みたいなことを言う人もいるんですけども。いやでも佐々木朗希、すごいっていうのは聞きますけど、公式戦であんまり見ないなっていう感じはしてるんで、ね、
かもしれないですね。
そうですね。ピッチングスタッフに球児が入ってほしいですね。
ああ、そうですね。
あの人、ものすごいやっぱり、なんか、理論的というか、なるほどなって思わされるんですよね。YouTube とか見てても。そうなるにはちゃんと裏付けがあるっていうとこまで話されてますし。
そうですよね。ちゃんとわかりやすい説明されますもんね。
めちゃくちゃわかりやすいですよね。多分本人もめちゃくちゃ勉強もしてるとは思うんですけど。なんかこう、もしかしたら鳥谷とかよりもいいコーチになるんじゃないかなと思うんですよね。
そうかも。
ですね。なんで、もう、コーチ変えましょうか。
なるほど。
正直、現状の金村コーチがどれぐらいかって言われると、
わかんないんですよ。
ちょっとね、あまり期待ができるかできないかって言われると、ちょっと即答しかねるんですよね。
そうです。金村がタイガースでどれだけやったかっていうところで言うと、まあ期待できるできないで言ったら、なかなかこう、やっぱりね、そう支持率を集めるのは難しいような気はするんですよ。
そうですね。やっぱり、どっちかっていうと日本ハムのイメージなんですよね。
そうですね。で、あと、なんですかね。名選手、名監督というか名指導者にあらずみたいなことがありますけど、でも、ノムさんみたいなケースもありますから、なんかこう、まあ、落合さんもそうですけど、 なんかこう、やっぱり、納得ができるコーチ陣であってほしいな、みたいな、
うん。
そうですね、確かに。
ね、金本さんは実績ありますけど、
うん
うん、いきなり監督っていうのはちょっと、まあ、当時は、うん、乱暴かなって思ったんですよ、僕は。
うん、
それはお客さんは来ますよ、
うん。
お客さんは来ますけど、二軍でちょっと指導者挟んでからの方が良かったんちゃうかな、みたいなのは。
まあそうですよね。
なんで、もう、だから今年のタイガースのオフィシャルの岡田さんのなんかインタビューとか聞いてても、
うん、
めちゃめちゃ辛口ですからね、岡田さんは。
ああ。
岡田さんは大体そのマイナス思考から入るんですよね。
うん、
自分で言ってますけど、僕はマイナス思考です。やからね。おん、おん、おんって言いながら。
で、そらそうようですよね。
そう、そらそう。ああ、もう、僕は去年からもう言ってたけども、佐藤は4番でもう使えって言ってたんよ、僕は。おん、おん。やっぱりね、そういう、大山で、そう、ご機嫌伺って4番を動かすとかっていうのは、それはもう全然ダメよ。おん、おん、おん。まあ、やっぱり、スアレスが抜けて、まあ、そこが穴になりますわね。おん、おん。誰かっていうと、いや、もうそれは、もうケラーですよ。だからそのために連れてきたんですから、それは使わなあかんよ。おん、言って。あの感じ見てたら、うんうん、岡田さん、来年監督やる気満々なんちゃうかなって。
ビジョンを描いてる
っていう。描いてますね。
うん、まあ、でも、いつかもう一回岡田さんやらした方がいいと僕は信じてますけどね。
いや、僕は全然ありやと思います。正直、岡田さんか、うん、まあ、見てみたいのはもう、落合さんとかはやっぱりありますけど、岡田監督はもう一回ちょっと見てみたいですね。
ですよね。
やっぱり、あ、やっぱりちょっとマイナス思考だからこそそこの心配なところをね、ちゃんと埋めていくような采配が、
見れそうですよね、
できるのかなっていう、やっぱりこう、ものすごい備えるタイプの監督だと思うので、矢野さんはどっちかというと、もう、とにかくその、選手が気持ちよくプレーできるような環境を作ろうっていうような感じは見れるん
です、そうですね。
まあ、それが、まあ、よく働くこともあれば、悪く働くこともあるだとは思うんです。
まあ、そうなってくると、監督の指揮官ぶりというよりは、選手の自立度に重きが置かれるんで、自立してる選手が多いチームだったら成立するんだと思うんですけど、
ですね。
まだそこまで至らないチームであると、
瓦
解してしまうリスクが高いってことですよね。
そうですね。
その通りだと思います。
キャプテンが坂本ですかね。キャプテン氏はあるとは思うんですけども、でもいかんせん数字で説得力があるかどうかって言われると、ちょっとそこはあれなので。はいはいはいはい。まあまあまあまあ。まだ2アウトです。はい、もう、今のは浅くてよかったですよ。あ、ウィスターか。
浅くてよかったのと、ランナーが岡本だったので、助かってる感じですよね。
そうですね。
ここウィーラーでしょ。だから多分、斎藤あたり、次出し、でも、もう一回投げさせるかな。
7回裏ですもんね。
そうですね。これ、まあ、でもね、外国人同士の、その、力同士の、対決になると、バッター意外と外国人合わせてくる説っていうのはあるんですよね。速球に負けないっていうのがあるんで。これ、ウィーラーの登場曲が、ハクション大魔王っていうのがちょっと面白い。今年はちょっと変わったのかな、ちょっと、あれですけど。はい。ハクション大魔王に似てるから、ハクション大魔王っていう。
そうだったんですね。
そう、ハクション大魔王なんですよ。
ね、はい、急になんか、ポップというかなんか、 そうなんです。あれな感じになったなと思ったんですけど、そういうことだったんですね。
そうなんですね。はい。タイガースの高橋遥人の、バッターの時の登場曲は、ポニョのテーマ。すごい、ギャップが、すごいっていうのはありますけどね。
ね、うん、
ここ、インサイド厳しいとこ。よいしょ、よいしょ、よいし
ょ。ああ。うん。でも、いいとこ攻めてますね。
うん、そうそうそう。これ、状態ね、上げさせて、
うん。
うん。で、外、踏み込めなくするのは大事なんですよ、これね。
うん。まず1球目は。
そうそうそう。でも、藤波はこれやらすの怖いんですよ。
当てちゃいますからね。
ああ、確かに。
で、アウトでしょ？これでいいんですよ。これ踏み込めたい。
いい配球というか、もういいボール。うん、
ですね。
はい、うん。
で、ここで、インサイド、アウトサイドで行ったんで、一球ボールでもいいと思うんですよね。
うん、
アウトロー。ギリギリ、ボール球とかでも、うん、もう一回イン行くかな。アウトですね、多分。あ、イン行った。
行きましたね。まあ、上がらないか。
まあまあ、でも、ボール球ですね。
そうですね。ちょっと落としてますね。
落として、真ん中スプリットで振らせようって、まあまあ、ここは選ぶと。
うん、
でも多分、ウィーラーは、アウトサイドのストレートを一本絞ってるような気がするんですよね。
うん。うん。そこは見逃さないと思うから、もうそこだけはって感じですよね。
そうですね。なので、だいぶ、なるべく、厳しいとこ。そうですね。まあちょっと甘いところだったんで、打ち損じですね、今のは。
うん、
ラッキーで。
はい。
うん、まあ最後、まあ 2-2 でしょう。
はい、
これ 2-3 にすると厳しいんで、
うん、
まあここ、やっぱ勝負球だと思うんですよ。
はい、
うん。
だからアウトのスプリットでギリギリ、ストライク入るかどうかのところに決まればベストですけど、あ、インサイド行きましたね。
ね。
あ、ボトルで。頼むよ。
嘘
そう、こういうのがね。こう、打ち取ってるのに、こういうのが多いんですよ。
うん。まあ、これでもね、深いとこだったし、満塁で2アウトだから、ピッチングとともにゴーですから、あれはちょっと難しいですよね。
確かに、そうですね。
まあ、でも、ウィーラーもそれ分かってて、あそこにゴロ打ったのであれば、あっぱれですよね。
うん。
まあ、4点か。厳しいな。
ねえ、せっかく3点差まで詰め寄ったんですけどね。
まあでも真ん中ですもんね。
まあね、でも僕、思うんですけど、何かの縁でたまたまこういう見ながらトローゼ会をやってるじゃないですか。
はいはい。
はい、
そういう時に限って何か起きるような気するんです
よ。
なるほど。
うん。9回で満塁ホームランで追いつくとかね。
それあったら劇的ですけどね。
ね、うん、
で、追いついて、これ収録もっと長なるやないか、みたいな。そんな感じになるとかね。まあでもなんか一つ思うのは、
うん、
まあ一時、まあ、一昔のジャイアンツの打線って、やっぱり FA 陣で固められてて、まあ誰見ても、まあ名前がわかるみたいな感じだったんですけど。
4番バッター、4番バッター、4番バッターみたいな。
そう。うん、あ、知ってる知ってるっていう感じだったんですけど、やっぱりこれ自前で育ててきた選手がどんどん出てきているので、
はい、
しばらく見ないでいると、あれこれ誰っていう選手が時々いるっていうのは。うんうん、
いますね。
ね。
ですよね。確かに。で昔、だって江藤が7番とか打ってましたもんね。
そうでしたね。
ね。広沢が8番打ってたりとか。すごかったっすけどね。
ねえ。だってその広沢、巡り巡って阪神来ましたからね。
来ましたね。
ねえ。わからないもんですよね。うん、
あ、唯一タイガースと巨人で4番を打った選手が広沢らしい。
ああ、そうですわ、確かに。
そうなんですか。
あ、らしいです。
ええー。
いやー、まあ、打ち取ってたんですけどね。怒ってますわ、もう。
怒ってますね。
怒ってます。本当に。
いや、でも、あれが抜けなかったところが、あれですよね。 こう、うん、うん、
そうそうそう。1
点入っただけで止めれたっていうのは、あれなんですけど。うんうん
うん、そうですね。まあ、うん、まあ、たられば言ったらあれですけれど、あそこで、だから、ショート深いとこなんですけど、あれ、サードがカットできるんだったら、
うん、
アウトが取れたんですよね。
うん、
まあ、ちょっと飛んだコース的には厳しいですけれど、
うん、
サードがカットしたら、セカンドフォースアウト狙いじゃなくて、ファーストでアウト取れる
んですよ。そうですね。はい。
うんうんうん、
そっちの方が、はるかにあれですもんね。硬い、
うん。そう。まあでもね、やっぱりライン際締めとかないと、長打になったらダメですからね。
うん、うん。
もう見てください、このレフトスタンドのお通訳。
いや、まあ東京ドームは仕方ないですよ。
まあまあね、もう、お母さんかわいそう、もう。ほんまに。まあでも、アルカンタラ偉いのは、
うん、
あ点数許しても、
うん、
コース、ちゃんとね、まだ、つけてるんで、
そうなんですよね。さすがに150キロ割らないですもんね。
そうですね。なんで、やっぱりストレートには自信があるんだと思うんですよね。なんで、まあ、よっぽどコントロール間違えなかったら、ホームランは、とは思うんですけどね。まあでもここでね、もう一発ダメ押しできるチームですからね、今のジャイアンツって。
そうなんですよ。
うん。
ほんまに、これ見られるか。まあでも今のはちょっと、そうですね。
そうですね。確かに。ボール2つ分ぐらい内側ですよね。
ですね。もうちょっと厳しいとこ投げたかったんですけど。まあでも駆け引きですよね。ここ、決め球で、そのスプリットを振らせるか、ストライク球で勝負いくか、ですよね。
ですね。
でも多分次見逃すかな。
あ。
あ、まあ、これでアウト
ですね。これは、これは、うん。
頼むよ、頼むよ。いや。あれねえ。一歩目が遅いんですよ、やっぱり。
そうですね。まあ、これはね、ちょっと糸井は攻めれないですけどね。
ちょ、これ、どうします？ 9 対2ですよ。ちょ、もう、矢野さん、映さんといた
ね。
やめてあげて。
やめてあげてください。
やめてあげてください。
あ
これ、何やろう。開幕もう一回ちょっとリセットで、できんのかな。
ああ、で、かなり後ろ守ってましたね、今。
そうですね。かなり、
坂本か、ここで。
あ、そうなんですよね。今、坂本2番打ってますもんね。
やばい。ああ、ほんと、ああ、危な。
ああ、でもなんか守備がハラハラしますね。っていうか、もう、ええー、でしたね。
マジっすか、もう。
もう、でも、今の、あの深さで守らせるのはちょっと、
はい。
何なんですかね。
パワーってい
うじゃないから、レフトは、せめて定位置、ちょっと前ぐらいでいいんじゃないですかね。
そしたら、余裕で間に合ったと思うんですけどね。
まあ、ドームだから、飛距離が、っていうのをちょっと計算したのかもしれないですけどね。いや、だって、完全打ち取ったって思いましたから、
ですよ。
全然、アフライって思いましたもん。
そうですよ。
吉川はそこまでパンチがあるようなイメージはないですけどね。
ないです、ないです。
いやー、今もう、ね、上がった瞬間、ほっとして、
ポップフライかなって思いましたけどね。
まさかのでしたね、本当に。いやー、ね、なんか、こう、さっきちゃんながさんも言われてましたけど、みんなで集ってみると、まさかは怒るんですけど、まさか、違うまさかが起きましたね。
負のまさかが起きましたね。
負のまさかが。みたいな。まあ、いやでも、まあ、まだね、とは言っても、結構ありますからね、後半になって見たら、最初の連敗は何だったんだろうね、みたいな。というふうにね、私は、やっぱまだ夢を見ているというか、あれなんですけど、全然。
いやいや、まあ、修正ポイントはね、明らかにあると思うんで、
はい。
まあ、これが我々のような素人に見て分かるポイントなのか、うんはい、実はもっと高度なものなのかっていうところはね、はい、
そうですね、う
ん、
あの、う
ん、それぞれ今後の修正具合だとは思うんですけど、
はい。いやー、ちょっと、8回、9回でなんとかいいとこ見たいですね。
そうですね。
はい。
いやー、これ、矢野監督の早々の更迭、あるんじゃないかなーって思うんですけどね。
いや、本当にないとは言えないですから、
ね。状況がちょっと怖いですね。
そうですね。まあ、
これ、更迭されて、
はいうん、はい。
じゃあ、代理、誰がやります、うん、だと思うんですよ。
そこですよね。
これ、
ね
うん、現状で言ったら、多分、うん、ヘッドコーチの井上さんが、そのままスライドだと思うんですよ。
うん、うん、うん。
ああ。
さすがに、二軍監督を昇格っていうのはちょっと、酷かなと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
平田さん悪い人じゃないんで。
うん、うん。
監督としても実績あるから、あれかなとは思うんですけど。
うん。そうですね。うん、
じゃないと、他の面々見ると、ちょっといきなり監督をさせるには、まだ若い人が多いコーチ陣なんですよね。
うん。
確かに。
そうですね。
うん。
で、この中で一番ベテランって、誰だ、
うんコーチ陣ですか？まあ。
だって、下手したら、勝則とかが一番年上とかじゃないです。
勝則監督ですか？
いや、さすがにそれはないでしょ
う。そうですね。
コーチ陣ね、皆さんまだまだ、監督っていう年齢ではないですよね。
そうですね。
割と現役時代に馴染みの深い選手ばっかりですもんね。
そうですね。
はい。
くわ難しいですね。
ねえ。
まあ、木浪の選手兼監督かな。
いき代理、プレイヤー。
そうですよ。
まあね。
うん。
地面と。
そうそうそうそうそう。木浪、うん、もしくは、どうしましょう。糸原ですよ。あ、OK。だね。
1、2番機能してますね。
そうなんですよ。こうやって点差つけられると、
ね、
やばって思うんですよね。
ね。
やばって、なんでしょうね。こう、先制逃げ切りのメンタリティってどうしてもついてないんですよね。
うん、うん。
こう、先にとって圧倒してやるぞっていうような。
うん、
うん。7点差でしょ？う
ん。7点差です。
うん。満塁ホームラン2つです。
考え方がファミスタですからね、それ。
いやいや、もう、だからそういうとこでもう楽しむしかないですよ。
ゲーム画面に見えてしまう。
そうそうそうそうそうそう。なので、まあ、
はい、
ここが糸井で、次が、
佐藤ですね。
だから満塁で佐藤だと、
うん、
まあ、佐藤はだいぶ打ちやすいと思うんですが、あー、でも、だって違うんだよな。
ここが、ね。うん
そうそうそう。満塁だとストライクで勝負してもらえるので。う
ん、確かにね。
まあでもここ、二塁空いてるんでね。
どうしますか、ね、
いやでも、この場面だったら、
うん、
一塁からの中野のスチールはありだと思いますよ。
ああ、確かに。
確かに。まあゲッツーはそれでなくなりますからね。なくなるというか。うん、そうですからね。なので、まあでも、なるべく早いカウントで決めてあげたいですね。
そうそう、じゃないと、バッティング不利なカウントにさせるのはもったいないんでね。
そうですね。
佐藤もちょうど打席が左なんで。
だからインサイド構えたところ見たら、もう走っていいぐらいだと思うんです。なので、インハイは絶対ついてくると思うので。まあそこを見て、で走ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
ね左バッターなんで、こう立ち上がって投げるのに、ね、
そうそう
佐藤が邪魔になって。 アウトサイドか。あ、だから振っちゃうんだな。
あ、やっぱりここがあれですかね、まだ若いというか、こう。
うんうんうんうん。まあでも、いい落ち方してるんでしょうね。
でしょうね。
球が。
テレビで見る分には、え、なんでやって思うんですけどね。
そうそうそう。
バッターボックスで見たらすごい落ち方多分してるんでしょうね。
でしょうね。
そうそう。で、こういうゼロ抜くでしょ、テレビですよ。これがダメなんですよ。と、ヒット打ってくれたらいいんです。
そう
です
ね。
そうそう。
おし！でね、これ去年やったら行くんですけど、行かないんです
よ。行かないですね。
まあまあ、タッチアップですよね。
去年は、あの感じでも、はい、スタンドインしてたんですけど、
確かに、そういうイメージでした。
ちょっと多分、抜いてるんだと思うんですけど、いや、もう去年やったら行ってるんですよね。まあ多分ちょっと、やっぱりミートする方向に、変えてるっていうのはあるんだと思う。
その結果やっぱ伸びが今度は足りなくなってしまってる感じなんですかね。
だってもう
確かに、
だから軽く素振りしてる感じですからね。大山、振ってるなこれ。
ああ、そっか。
そうそう、初球結構振るんですよね、大山。いや。でも、まあでもこれまでの流れやと、これは走ってくれるかな。そうそうそう。あと、そうですね、4、あと3点欲しいですね。
そうですね。せめて。今6点差ですからね。
そうですね。大山、まあ、つなげてつなげてですね。まあでも、下位打線があれなんで、あれ、今、レフトが糸井ですよね。
レフト糸井ですね。
まあ、これ、まあ、あと、満塁ぐらいになると、ロハス使ってもいいのかなとは思いますけどね。
ああ、そうですね。
っていうか、代打のラインナップ的にロハスぐらいしか、
いない
ですよね。
いないですね。エゴシもいますけど。
エゴシって、今シーズンってまだダイソーぐらいしか出てないことないですかね。
ですね。まあ、ここはね、やっぱアウトサイドからアウトサイドに逃げる変化球を追っかけて三振してしまうことが多いので。
はい。
山は。で、あとインサイドはインサイドで引っ掛けてしまうので。まあ、甘い、ファールで粘って甘い球を仕留めるっていうことができれば一番いいんですけど
ね。
そうですね。あ、アウト。
ね、そうなんですよ。一球外してるんですよ、あれで。
ね。
一球ボール球外してるんですけど、そこをね、もうちょっと見極めれちゃうんですよね。
ですね。
じゃあ中さんが言った通りにやりましたもんね。
まあ、ちょっと、当たりたくない予想なんです
けど。まあ、あれ見逃してもストライクですね、あれは。
まあ、ギリでもいいところ入ってるかな。
ですね。で、やっぱり前の球との球速差で、今のも言うてそんなに早く見えないですけど、153出てますもんね。
あ、そうなんですね。なんか見た感じそこまでの
気がする。そこまででもないですけど。
いやあ。まあでも、
はい。
わかんないですよ。
いますからね。
小野くんが出ましたが、オープン戦の、最後の試合で14球連続フォアボール、ボールダンって逆転負けしたっていう。まあでもね、あれをやった後に、
はい。
矢野監督がすぐ、公式戦で使ったんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。
で、もうなんか、二軍に落とさずに、すぐに使うっていうのは、まあ、やり方としては良かったのかなとは思いますけどね。まあ、あの辺はなんかこう、矢野さんの男気を感じるっていう感じはありますね。ね。阿佐ヶ谷姉妹の会にします、もう。
ここからは。
いいわね商店街の CM を今やってますけども。
ねえ。
はい。ねえ。うん。阿佐ヶ谷姉妹って本当の姉妹じゃないんですよね。確かね。
ああ、確かそうですよね。
そうですよね。
コンビ名があれなだけでみたいに、
うん。っていうことらしいですね。はい。阿佐ヶ谷にもう今住んでるとか住んでないとかっていう話ですけども。はい。
ブレイクして出て行っちゃったのかな？
のかもしれないですけどね。はい。
いやー。
うわー。
なんかほのぼのしますね、この二人見てると。
不思議なコンビですよね。
はい。
あ、このおっさんまだ今、97年撮影って書いてます、ね。いましたね。懐かしいなまあ、これ、リスナーの方、何喋ってるのか全くわからないところだと思うんですけど。
はい。始圧の創始者なんですね、この方。
みたいですね。
はい、
一時よく見たおっちゃんです
ね。そうですね。CM で。
ですね。
はい。
今、チャンネル142で作ってますよ。
はい、あ、CS ですか？
はい。あ、CS っていうか、
はい。
BS 日テレの、
はいはいはいはい。
サブチャンネルの方で。
BS 日テレのサブチャンネル。あ、そうあるんですね。あ、本当だ。あ、142。
142。
あ、続いてますね。
あ、なるほど。
はいはいはい。そうそう、おのーもね、パマは早いんですよ。
うん。
最速157、8後半出ますからね。
うん。
うん。
8回裏。
うん。
一人目のバッター、ツーツーからの、
うん。
あ、ちゃんと、ワンアウトに仕留めてくれましたね。
いいですね。
このね、はい。
いい若手はめっちゃいるんですよね。なんでかな。いい選手いるんですけどね。
それがうまくガチッと組み合わさると、勝ててるんですけど、この現状の歯車の噛み合いが。
ちょっともう、梅野のボールの返し方もちょっとイラッとしましたもんね。
完全に抜けてますね、これ。
確かに。
抜けてるぞ、みたいな感じでね。しっ
かりしろみたいな。
しっかりしろっていう感じが出てますけども。
これは、
右にね、こう、やっぱ、センター方向から右狙われると、ちょうど合わせられるんですよね。これも真ん中ですよね。
真ん中ですね。
球速くても、やっぱり甘いとこ入ると逃さないですよね。で、次が、中田。
はい。
中田ですね。まあでも中田もずっと、あれですね、札幌ドームでやってたところ、東京ドームなんで、ホームランの数は多分増えると思うんですよね。
まあ、もう一発を期待されてますからね。
からね。
狙っていくしかないですよね。
そう
です
ね。
そういうバッターですもんね。
そうですね。ヤンキー感がすごいんですよね。
高校生の時からそうですよ。
昔のあの、清原を思わせますよね。
そうですね。これなんかね、昔、とあるポッドキャストで、聞いたんですけど、
は
い、その、MC さん、スポーツがすごく好きで、よく、スポーツ関連の話をしてたんですけど、まあ、もともと広島の出身なんですよね、中田って。
そうですね。
で、まあ、広陵とかそのあたりとかの、もう目もあったんですけど、若干ちょっとそこに問題があるっていうことで、なんか、広島の高校が取るのを、なんかやっぱりためらったみたいなとこあったみたいですね。
確かになんかそんな話は聞きましたよ。
で、まあ、党員がこう、じゃあ、
っていうことで問いに多分行ったんだと思うんですけど、
うん、
はい、
うん、なんかでもなんでしょう、広島出身なのに大阪の香りがするっていうのは
確かに
なんでかなっていう感じ、まあ、でもやっぱりすごい党員で甲子園出たからっていうのが一番大きいんだと思うんですけど、
そうですね、うんうん、その印象がやっぱり深く残りますもんね。
そうですね、うん、なんでまあ、
うん、
どうなんですかね、一瞬でもタイガース来るかみたいな、うん、
ありましたよ、話
ありましたよね、
うん、
うん、ありましたありました。まあでもタイガースやったらちょっと潰されてたんちゃうかなって思いますけどね。
あ、
いや、わかんないですよ、
ね、まあでも、まあ、キャラクター的にはタイガースも欲しいキャラクターかもしれないですけどね。
うん、確かにそうですね。
あ、まあ一人オラオラ系がいた方が、
うん、
こうなんかその、プレッシャーを一手に引き受けてくれるというか、
うん、
まあ金本的なところでね、金本はなんかもうプレッシャーもは、
うん、
ね、跳ね飛ばすぐらいの感じもあったので、
うんうん、そうですね、まあプレースタイル違いますけど、
うん、
怪我する前の西岡とかそんな感じですよね。
ああ、
う
ん、確かに、うん、西岡ね、
うん、
うん、
それはありますね。いや違うんですよ。
はい。
こういうマイナスの状況であっても今年のタイガースをいかに楽しむかっていう、
うん、うん、まあ今の回も小野くんがなんとか抑えてくれましたし、
あ、そうですね、
あと、まあ、ショートゴロを2つさばいた中野ですね、
うん、
まあ欲を言えば最後のショートゴロはもうワンステップ早く投げてもらいたいなって感じですけれど、まあでもその前の中田のショートゴロも緩い当たりながらアウトにしましたからね、
うん
うん
うん、
まあ、
そう
ですね。
まあ、中田が本気で走ってないっていうのも助かった感はありましたけど。
うんうんうんうんうん。
もうこのままだから、ショートは中野で一本で行くんだってなってくると、
うんうん
う
ん、
そうすると、小畑、木並がそれぞれ身の振り方考えるじゃないですか。じゃあ、セカンドで勝負するのかってなってくると、
うんうんうんうん、
そうすると、セカンドの一本立ちが狙えると思うんですよね。もうそうなってくると、サードは糸原、ファースト大山って決まってくれば、
うん、
まあ競争の中からレギュラーが固まってきて底上げになるっていうのは、
うん、
まあ、
うん、
まあ今後を見据えるといい展開かなと思いますけどね。
うん、そうですね。
うん。
ふわっとしてると、自分の役割をどう振ればいいかわからないまま、そこ、うん、というか、望まないといけないですからね、試合に。
あの、ユーティリティプレイヤーがいたらね、助かるんですけど、
うん、
でもそれはレギュラーが固まった上での話なんですよ、
ね。
な、
う
ん、
ですからね。
うん、そう。だから、阪神で言ったら、関本が何人いてもダメなんですよ。
うんうん、
レギュラー固まった中で関本がいるから光ったわけですよ。
うんうん、確かに、うん。そうですよね。
うん。そうなんですよ。
はい。強かった時は、もうば、ガシッと固まってましたもんね。
そうそうそう
。ポジション。が
そうですね、
はい、うん。その中にいるっていう感じでしたもんね。
うん、
今みんな、そのユーティリティプレイヤーみたいな。
うん。
パントさんが言われた感じですもんね。
う
ん、
そうそう。あと、前ね、ちゃんなかさんも言われたように、うん、センターライン固まってたっていうのが、
うん、
まあ、まあ、阪神だけじゃなくて強いチームどこもそうだと思うんですけど、
うん、
やっぱキャッチャー、センター固まってるんだったら、二遊間は固めたいですよね。
うん。
確かに。
まあ、守備、やっぱり守備をしっかりっていうところから入るのがいいかなとはやっぱり思いますよね。
そうですね。
だって大げさな話、点数取られなければ、
うん、
最低でも引き分けじゃないですか。
うんうん、
負けることはないわけですからね。
うん、だからまあ、負けない試合っていうことになると、うん、じゃあ、やっぱり守りの試合、あの、野球に、うんなると思うんですよね。
うんうんうん
うん、なので、やっぱりこう、
打撃ももちろん大事なんですけど、
うん、
これとにかくもうガチガチに守って1点を守るっていうようなのを理想にした方が、
うん、
まあ、見てる方はあんま面白くないかもしれないですけど、
う
んうん、まあ、落合さん流ですよね、
う
ん。
そうですね。まあ、手堅いチーム作るっていうのはそこからな気がしますよね。
うん、
いや、で、あと、実際、阪神って、ここ10年と言わず、
うん、
打撃が目立ってるチームじゃ正直ないと思うんですよ。
ないです、ないです。全然ないですよ。
どちらかというと、ピッチングスタッフの頑張りでどうにかしてきたっていうシーズンが多いんで。
そうです、そうです。で、
それを活かすんであれば、うん、守備が足を引っ張らないっていうところは、やっぱ大前提だと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
うん。確かに。打撃がもうちょっと頑張ってたら、うん、メッセンジャー何勝してたやろっていう話ですか、ね、
うん、まあ、そういう話ですよ。
うん。本当に。
自前の話でいくと、1985年みたいな、あんなことは普通起こり得ないですよ。
うん、起こり得ないですよ。あれはちょっともう打ちすぎやっていうぐらい。
そりゃ、ピッチャー防御率4点台とかでも、どうにか勝ちますよ。
うん。そうですね。
うん、
厳しいなぁ。これは矢野さん辛いやな。僕が今、ね、一番恐れてるのは、
うん、
あってほしくないなって思うのは、
うん、
負けた時に、
うん、
レフトスタンドの一部のファンがメガホン等を投げ入れないでほしい。
う
ん、
それね、
あ、
うん。そうそう。それはね、ちょっと同じファンとして心苦しいですし、うん、やめてほしいですね。
ですし、うん、あれをして誰も得しないですから、ね、
しないんですよ、
うん。
本当に自分たちの嫌なところさらしてるだけなんで。
うん、
そうなんです。
負けてもちゃんと応援しますよっていうスタンスは崩したくないですよね。
そうなんです。叱咤激励は時には必要かもしれないですが、ああいうやり方はちょっとね。
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん。ちょっと違うと思いますからね。
そうですね。
うん、
そう、まあ難しいんですけどね、まあ、かといってね、うん、A ので甘やかしてもよくはないんですけど、
うん、うん、
あでも
どうや
行くかな、行くかな、
行ってくれ、
おお行きましたね、
ね、こういうのは出るんですよ、
そうそうそう、
こういうの
ポイントはポイントなんですよね、
そうそうそうそう、打ててないことはないんですよ、
うんうん、
しかも木浪、ね、打ちましたね、
木浪ソロホームランを
で今のも球速があったとはいえ、はい、高めの甘いところは見逃しないんですよ、うん、
ね、
で見てください、うん、もう木浪全然まだ目が死んでないですよ、
うんうん
うん、こういうのが大事なんですよね、
ね、
うん、だから次につながるっていうところで言うと、
うん、
ただではやられないっていう、
そうそうそう、こういうプレーが大事なんですよ、
ね、
負け試合
って、ね、
うん、
だってまだまだ序盤ですからね、
そうですそうです、だから、もうだから満塁ホームランで1点差ですからね、
ちゃん中さんまだ諦めてないですね、
諦めてないですよ、そんなもんは、うん、
でも今の球をグリップ一握りぐらい余らせてスタンドまで持っていくっていうのは、うん、木浪成長してますよね。
すごいですね。
うん。僕でもね、ここ一つ思うのは、
うん、
ここ代打でもいいんじゃないかなって思います。右なんで、
うん、
で、坂本残してるでしょ？
そうですね。
で、やっぱりね、右で全部梅野が今やられてるんで、
うん、
ここ、まあ次、ピッチャーっていうのもあるのかもしれないですけど、
まあ、ピッチャーのところは代打出すにして、じゃあ誰出すかですよね。
小
畑さっき使ったんで。
な、使いましたね。左、いない、
うん。
いないか。おっしゃ！
おー、梅野も打ちましたよ。
やったー。
おー、これはなかなか。
これもまた、ソロホームラン
で。待望のホームランですよ、はい、梅野の。
ねえ、
出ました。
でも、うんですね。いやいや、
まあでもやっぱり、インサイドを、
うん、
持っていきますね。
うん、強いですね。ね、うん、いや、パンチ力あるんですよ。
うん、うん、うん。
で、矢野さんもね、矢野ガッツやったんやったら、もうここでもやったらいいんですよ、もう。
うん、うん、うん。
もう、やっぱりね、空気作っていってもらいたいんですよね。
確かに確かに。
そうそうそうそう。でもただでは負けへんぞっていう。
ね。
ピエイラなんか今日だけ見ると意外とちょろい感じがしますね。
休息はあるんですけど、タイミング、
ですよね。
だって、うん、合わせやすい、
まあ。梅のパワーありますけど、木並みにあそこまで引っ張って持っていかれてますもんね。
うんう
ん、
そうですね。多分タイミングが合わせやすいんだと思うんですよね。
あ、こいつがいた。
いましたよ。
ロッツジュニアがいた。
ピッチャーでここなので。
なるほど。
で、意外とあるかもしれないですよ。
あ、そうか。これ、一本ホームランか。
おぉ。
そうなんですよ。
なるほど。
うん。
ビエイラにロハスジュニアを、
う
ん。
そうですね。で、この次が近本中野で左左で行くんで。
うん。
で、3番。
で、糸井ですからね。
で、
糸井、佐藤まで左ですね。
そうですね。だから糸井までまだ回したら、下手したら下手しますよ、
う
ん。
そうですね。熱い展開は。
ですね。
そうですね。9対5ですけども、うん、まだまだ。
うん。
うん。
これなんかあったらもう、半端な史上神回。うん、
ねえ。
本当ですよ。
そんなことあるっていう、ね。うん。まあね、ボール球をしっかり見逃していくことですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。ビエイラはたまに力はありますけど、制球力はそこまでないと思うんで。
うん。だってしかも、ビエイラに任す気ないですね。ちゃんとブルペンいますもんね。
うん
うん、うん。で、そこが原さんなんですよ。
うん。
うん。悪いと思ったらすぐ変えますよね、うん。
ですよね。
うん。矢野さん意外と見るところあるんです
よ。そうそう。
やっぱり、ピッチ、キャッチャー目線なんですかね。
うん。そうですね。なんで、まあ、でも火つくのがちょっと遅いんよ
ね。
ね、
もう8回にこの展開があったら。
うん。
なんです
か、ね、そうなんですよ。
おー。
うわ、フェアか。フェアか。
切れるかなと思ったんですけどね。
うん。まあ、あ、3人満塁で佐藤を期待しましょう。
はい。
うん。
9回2アウト。
そうです。
9対5で、阪神が4点差を追う、なんか、ビエイラ対近本さん。
そうですね。
はい。
うん。
つないでね、最後は。
そうですね。そうそうそう。
阪神が見たい。
つなぐところ見たいです。
見たい。
うん。まあ、なんとかここで。
ね。
まあ、近本もね、例年に、とは違って、春先から、まあまあ、打ててる方だとは思うんで、今年は。
う
ん、
そうですよね、
うん。
ちゃんとアベレージキープしてますからね。
そうですね。うん、ここ、去年、おととしぐらいは、春先ずっと1割台とかだったですけど。
うん、
うん。そう。際どいところはファールでね。
うん。
ね。
あれして。はい、もうなんでもいいんですよ。フォアボールでも、なんでも、もう、泥臭く言ってほしいですね、
うん。そうですね。もう。
うん、そうですよ。これ先発の子は誰ですか？この子は。
赤星です、ね。
赤星。
赤星。そうそう。なんか赤星って書いてるなと思ったんです
けど。そうそうそう。
なんかね。
阪神ファンからすると
ドキッとするんですよ、ね。レッドスターを思い出します
ね。そうそう。あれみたいな。うん。いや。そう。こういう、でもね、その2アウトであと1人で痺れるところで、
うん、
意外と、近本はそういうのに負けない方やと思うんですよ、僕は。
うん。うん。
うん。なので、こう、ボール球にだけ、そう、ちゃんと見ていって。
うん、
そうそう。大阪ガス出身ですからね。
そうですね。
そうなんですよ、うん。そうなんですよ。大阪ガス。能見さんの後輩ですよ。
うん、うん。
そうなりますね。
そうなんですよ。
ああ、願って。
うん、うん。そうですね。4点差で2アウトで、
うん、
まだ勝つこと考えてますよ、うん、僕は。
いや、もうファンの鏡ですよ。
ねえ。
いや、ファミスタやったら全然ありますか、
うん、あります。
ありますね、
うん。ありますよ。
だって、ビエイラに30球投げさせてるっていうのはなかなか大したもんだと思いますけどね。
うん、そうですよ。
よく球も見えてますしね。
うん、
うん、
うん
まあでも去年もビエイラには結構打ってはいるんですよね。
うん。
うん。サヨナラホームランとかも、大山が打ったりとか。
確かに。
うん。あ、はい、選びました。
選びましたね。
選びましたよ。 これで一塁気にしながらなので、うん。うん。まあ中野が、ね、やっぱり粘って、もうフォアボールでいいです。もうここは、もう、だから、際どいところ、その、ファールし損なって空振りだけしなければ、
うん。
うん。球数投げさして、
うん。
なんとかっていうところ、もう泥臭くいったらいいんですよ。
うん。
うん、そうですけど、ねえ。
あ、来た！
お
あ、まあまあ、でも、そっか。うん。うん、まあ、ツーアウトですからね。
うん、まあまあ。ねえ。
うん。まあでも、こういうことをね、うん、こういう場でもうやっていっておけば、
うん、
今度重要な場所で、それがまたできるようになるわけですからね。
うん、そうですね。
うん、
あと、ヒット一本で、
うん、あー、ちゃっぱ
ー終わっちゃった。
残念。新記録達成してしまいました。
うん、はい。今日の試合を負けてしまうと、あれですね。はい。
はい。
新
記録の開幕9連敗ということになりまして。
はい。
はい。
はい、まあ、最終回ね、木浪と梅野のホームラン、はい、まあ、ちょっと意地を見せたっていうところで、
はい、
週明けの3連戦また、
うん、
なんとかいい形で入っていただければと思いますけども。うん、
ですね。
はい。
そうですね。
そうですね。まあ、我々は応援するしかないと。
そうですね。
いうことですけども。
うん、
はい。あ、もう一度だけ言います。はい。今年、タイガースが優勝したら、プレイステーションカード1万円分を3名様にプレゼントさせていただきますので、忘れていただいても結構ですので。は
い。みんなでタイガースを応援しましょう、
はい、
うん、
しましょう。
はい、応援しましょう。
はい。
はい。
はい。今回のハンドンダ話は、ちゃんなかさんから急遽スカイプがかかってきまして、
はい。
阪神対巨人の、
はい。
デーゲームを見ていたわけですけれど、
はい。
はい。阪神タイガース、セリーグ新記録の開幕9連敗を遂げてしまいました。
そうですね。まあ、この歴史に残る瞬間を3人で見届けれたっていうことで、はい。はい、まあ、ある意味重要な回になったのかなというふうに思います。
そうですね。
はい。
阪神タイガースの歴史の1ページを飾りますからね。
そうですね。
飾りましたね。
これ、はい、これもまた、はい、
うん。そうですね。はい。良かれ悪かれ、こう、一、うん、番っていうのは僕はいいと思うので。
はい。
うん、
はい。
あとはもう上がるだけなんでね。
ですね。
そうですね。はい。
そうですね。はい。三人ともちょっと声が上ずってますけども。
いや、まあ、こういうね、負けても楽しく応援できるっていうのはね、阪神タイガースファンの特権ですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
確かに。
辛い時も、楽しい時も、こうやってね、
うん、
応援していって、ファン同士で泣いて笑ってっていうのがね、
はい。
いい観戦の仕方じゃないかと思いますので。
そうですね。
はい。次の三連戦で、今シーズン初勝利を祈って、また明日からも応援を続けていきましょうかね。
はい、そうですね。
はい、そうしていきたいと思います。
は
い、
頑張れタイガースっていうことで。
頑張れタイガースですね。というわけで、はい、阪神タイガースファンのリスナーの皆様もちょっとずつ力を分けてやってください。
はい。
はい。
それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
うん、
し、
うん、
だ、
ば、
の、
し、
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパ